はい、皆さんお久しぶりです。同人文芸サークル下がる曲ですですということで、
はい、
ね、今回新刊のゆり小説っていうやつの座談会なんですよ、まあ、例の曲、うん、なんですが、まあ、謝りたいことが山ほどあるんですよ、
うん、
本当にね、まあね、なんだったらそのガールズラブフェスティバルに来ていただいた方がまあどんだけいるかわかんないんですけど、これを聞いて、
うん、
ね、結構売れたんでしょ。
まあいつも通り、
いつも通りね、
なんか、うん、ね、初めて行くイベントで、うん、いつも通りの売り上げってなんか、うん、いいね、うん、よかったね、
うん、だって漫画とかある中で、漫画とか企業とかある中で、
うん、
それだけっつうのはね、
うんうん、
ありがたいことですよ。
よかったよかった。
そのなんだろう、そのガールズラブフェスティバルの中で宇月龍之介っていう年和流的なものを感じたんですか。文振り、文振りよりはいるじゃん多分、そのアンテナを張ってる人、宇月龍之介に対して。
どうなんだろう。ああでも前の作品読みましたみたいな人は、
うん、
来てくれたよ
多分、うん、好きで行ってたら、あ、宇月龍之介いるじゃんみたいなことがあるんだと思うんだよね、うん、
やっぱ別の層にアピールできたっていうのは良かったんじゃない、
ね、うん、
うん、
そうだから全然客層も違うだろうし、
うん、だからまた万が一、
うん、
文振りに出てねえよとか
なったらね、
ね、文振りとなんか別のやつ勝ち合っちゃったよとかになったら、
うん、そう
ラブフェス
ね
行きたいなっていう、
まあその時は入院しないように気をつけるなんてい
や大丈夫だった、
大丈夫じゃなかったんですよ、まあ、本当に
そうね、
うん、夜病院に運び込まれたと思ったら即入院で、そこから1週間ですから、ね、まあ虫垂炎っていうやつですね、うん、盲腸ってやつですけど、
うんうん、
まあ、盲腸の場合健康にしてたってなる人はなるからね。
なんか噂に言うと最近は切らずに治る人もいるらしいみたいなのを聞いたけど、
切らずに治る人は、
うん、
治るっつっても、
うん、
治るんだよ。俺は最初それで治したの、最初。
ああそうね、うんうん、
でそれは結局まあ、その盲腸という部分は余分な部分があるわけですよ、人の腸において、うんうん、でそこが炎症してしまうから痛くなるわけ、
うんうん、
で全然使わないところだからそこが炎症すると痛くなるっていうことなのね、
うんうん、
でそれを要はその薬で炎症を抑えれば治るんですよ、それ自体は、
うんうんうん、
だけどいずれまたなるんですよ、うん、そうなってると。
でそのじゃあ臭いから取っちまえってこと、
取っちまえってことで、で再発率が3割ぐらいあるんですよ、1回なった人の。
あ、そうなんだ。
そうです。でだからで、なんだったら俺の先輩が、その、一回盲腸やって、うん、それ一ヶ月後に、また盲腸に入院して、その時の二回目が、うん、しかもその、盲腸が中で、なんつうの、うん、破裂的な感じになって、で、その、腸の中のやつが全体に行き渡って、結構大変な手術だった人がいるんだ。で、ちょっとそれを聞いてたので、ちょっと、うん、でちょっと今回入院2回して、1回目はその、うん、まあ、炎症を抑えて2回目に手術をしたの、
うんうんうん
うん、でだいぶ計、まあ、2週間近く暇な時間を過ごしたの、この3ヶ月間で。
どうなの、充実した入院ライフを送れたの。
充実した入院ライフを、あ、じゃあすいません、そのことはじゃあ各自近況で話すか、
うん、あ、なるほどね、
うん、じゃあすいません、今回もじゃあ宇月龍之介君、はい、よろしくお願いします。
はい、宇月龍之介です。
近況を。
そうだね。まずね、俺も謝らなきゃいけないことがあって。
お、まだ聞いてないよ、それ。
いや、うん、このね、うん、収録に1時間遅刻した、
うん。いや。
理由がさ、
うん。
まあ、ドラクエイレブンやってたからっていう。
いや、宇月龍之介、それじゃなきゃ困りますから、基本的に。
いやー、面白い。
うん。だって
びっくりした。
まあ、この後話すと思うんですけど、新刊の、後書きもあるんですけど、もう漏れなくゲームのことしか書いてないから。
まあね。
うん。
いや、ほんとね、最初は、
うん。
なんかこう、ドラクエだからといって、神ゲーとは限らんだろうみたいな、上から目線で、
天の、まあ、天、まあ、 ね、天の次です
から、まあ、オンラインで手を出せなかったし、
うん、
セブンにも苦戦させられたし、うん、みたいな。
まあ、ナインはひたすらやりましたけど、みたいな。
で、まあなんかこう、買うかどうか悩んでたんだけど、
うん、
いや、よかった。まあ、まだ、クリア後の冒険してる途中だけど。
うん。あの、僕らの先輩で、僕のラジオの相方の小林アブドラっていう人はもう全て終わったって言ってた。
ようやるわ。
あの、トロフィーが 100% みたいなやつ。プレステ4版だから。
はぁ、うん。まあでも実際、なんかレベルはね、うん、すごく上がりやすい。
それが99ってな、うん、あの、画像上げてる人が99ってなってるのを見て、なんだこれって思った、うん。
だって、あの、意図的なレベル上げ、クリアしたのにまだやってないもん。だから多分。
あの、冒険中も、うん、
冒険中も、よっしゃ、ここでハグレメタル何匹か買って、みたいなことしてないから。
マジか。
だから相当うまい人からすると RPG がうまい人からするとぬるゲーかもしんないけど、
うん、
でも俺くらいだとその道中歩きながら倒した敵を全部倒してたら、あ、ボスぴったり倒せるレベルですねみたいな。
ああ、
うん。
だいたい俺の場合ドラクエだとその、うん、その町とか村とかにおける、うん、一番いい防具と武器を揃えたら次行くみたいな感覚。
ああ。
それだとレベルもいい感じで上がっててぐらいの感じかな。
いや、むしろ今回は、
うん、
あの、道端で拾ったアイテムで、
うん、
その自分で武器防具を作れるんだよ。
へぇ、
そっちの方が槍用によっては売ってるのより強いから。
あれ、ナインってそれあったっけ？ない、なんか。
ナインは、
あったんだ
っけ？あれ？錬金釜があったのってないんか。
それないんじゃないっけ。
ないんだっけ、うん、いや、なんかそれよりももっと、多分面白いと思うよ。
へぇー。
そう。あの、ちょっとしたミニゲームで作るんだけど。
うん。
で、まあ、それを使うと、あの、自分で作った武器を売っ払ってお金にしたりとかもできるから、
うん、
だから今回経験値と金に相当余裕がある。
ああ、なるほどね。
うん。
そっか。
あとは、あの、スキルポイントの割り振り、
うん、
もうお金次第でやり直せるから。だから、あの、レベル上げでアクセスするんじゃなくて、どっちかっていうと、その、どんな技を覚えて、どんな武器を使おうかなっていう、
うん、
ところで悩むのが楽しいって感じかな。うん、
まあ、ネタバレ的な感じになると、なんか今までのドラクエを知ってるとさらに楽しめる的な。
うん。うん、多分自分の遊んだことのあるドラクエのネタが必ず見つかると思う。
うん、へぇー。うずくんは一通りやってんだっけ？
うん、一応やってるかな。
1、2、3、4、5、6。
う
ん。10以外は。
そうね、10に手を出せてないくらいか。
まあ、うん、まあ、10を基本的にナンバリングしないんですけど、みんな。
まあ、そうね。あと、うん、そう。大体のナンバリングのネタが出てくる。
ああ、そうね。あれ、プレステ4でやってんの？
そう、プレステ4版。
そうなんだよね。せっかくさ、ね、プレステ4でできるんだったら、なんとなくプレステ4でやりたいなと。あ、
ムービーも綺麗だしね。そう。もう、女の子のモデリングがね、
うん、
最高ですよ。
うん、なんか、いっぱい画像は見た。
本当も画像はね。着せ替えたりね。
うん。
早くあの、裏ボスまでクリアして、あの、着せ替え動画集とかさ、
うん、
見まくりたいもん。
だってあの、なんか、YouTube とかでもガンガン上がってるからね、その着せ替えなんちゃらみたいなやつ。
うん、だから、うかつに見ないようにね、今、
そう、うかつに
我慢してる。
そうなんだよね。そう、だから、なんだろう、ここで、あの、ここでさ、あの、3DS で買ってしまうのは簡単なんだけど、うん、どうせだったら PS4 でやりたいなと思って、いずれね。
そう言
ってやんなくなるのかな。あとは PS4 とモニターを買って、前から言ってるやつ、ね。そう。
あとは、あれ、流行りの要素がたくさん入ってる。びっくりした。
流行りって。
こんなに、その、例えばあの、
ハンドスピナー。
例えば、あの、オープンワールドゲー並みに、
うん、
あの移動が快適になってるとか、あとシンボルエンカウントでもあのこっちから攻撃して戦闘仕掛けると有利で始まるとか、
は
あとは話の流れとか自体もすごい最近のね流行りを入れてるんですけど、それを言っちゃうとちょっとでかいネタバレになっちゃうんです
ね。
うん、
ね、普通にやってるのまだあの遊んでる最中ですから。
そうね、普通はね、
普通は普通じゃない人が結構いらっしゃる、あの僕の周りにいらっしゃるだけの話で。
いやでも本当時間泥棒だよ。
うん、そうなんだよね。だから本当にそれしかやんなくなっちゃう恐れがあるからやんないっていういつものパターンなんだけど。
うん、多分あのナインやり込み勢の人たちもきっと満足していただけるんじゃないかっていう。
ナインはやったな。
あのナインのやり込みについては、うん、俺はそこまでわかんないかな。すごいやったでしょ。でも
すれ違いで、まあ、あの地図をいっぱい集めてみたいな、
うん、あとレベル99にした後また戻してみたいなこと
あった
なかったっけ、
うん、であと本当のやり込みの人はゲーセンのなんかその当時あったドラクエの剣みたいなやつのアーケード版の連動までやるのが本当、本当というか。だって平気で100時間、100、150、200時間ぐらいやったのかな、それでも。
はあ、うん、まあそこまでかどうかは分からんけど、でも、うん、
ね、あの俺モンハンも100時間ぐらいで飽きる俺がですよ。
いやもう俺もね、あの、うん、多分すでになんかもうペルソナ5と同じくらいやってるような気がする。あの長えなーって思いながら遊んでた、うん、ペルソナ5と。
けどあれじゃないですか、今回夏コミがあったから、夏コミで結構すれ違い通信みたいなやつ結構あったみたいですけどね。
ああ問題になってるね、あの改造データ
が何
3DS だと。
あ、そういうのが出て、出てしまうと何どうなる
の？なんか出たら、は
い、うん、
なんかその交換できるキャラみたいのですれ違ったのを、
うん、
あのまあ削除してくださいってなんか注意してたよ。
まあなんだろうね、そのモンハンとかと違ってなんか自分のデータにおいてなんかそれがね、どうこうつあれじゃないからまだいいかもしれないけど。
ああ、モンハンは改造猫ちゃんはやばかったらしい、ね、
うん、やばい。まあてか基本的にモンハンぐらいじゃないと多分買わないんで、モンハンがとうとうね、うん、ハードで出るっていうから、そろそろちゃんとモニターも買わないとなとは思ってるんだけど。
あ、そうね、モンハンのプレステ4版
そう
買うからやろ。
そうね、プレス、ん？ワールドじゃなくて。
そう、ワールド。
プレステ4版。あれ今のさ、なんだっけ、ダブルクロスも。
はスイッチ。
スイッチか、あれは。
うん。
そうかそうか。プレステ4、とうとう買う。
買おうぜ。
買うんだな、おそらくな。だって、
うん、
あの弾丸論破出たら買うっつっといて、うん、次のハード買ってないからね、弾丸論破に関して。あの結構嘘をあの買う買う詐欺なんで。まあそのゲームの話もそうなんですけど、新刊がうずくんが出たんで。
あ、そうです、はい、あの MF 文庫 J さんから発売中、
はい、
頑張りすぎなあなたにご褒美を
っていうお話、
いいやつですね。
はい、要はあの、はい、どういう系の、うん、
どういう系、
うん、バムビっていうのが結構キーワードになってますけど、
魔王を倒した勇者が、
うん、
倒した後も王様とかにこき使われてて、
うん、
でこんな生活やめじゃいって言って逃げ出して、
うん、
で片田舎に住んでいる可憐な女の子に拾われるっていう話、うんうん、
そうね。まあなんだろう、最終的にあのマーガレットってキャラが出てくるんですけど、うん、ここからが本番だと思ったら終わった。
それはまあ、うん、
次回作。
次回。
うん。
次回に期待していただければね。
っていうのもあるし、あとなんだろう、この、 よくさ、あの、うん、この西洋、まあ、つか、ニーナの時から、うん、まあ、持ってるっちゃ持ってるけど、うん、その西洋異世界ファンタジーを書くスキルを、うん、どこで何に影響されてどう書いたのかっていう話をちょっと聞きたくて。
今回ね、
うん、
逆。全く必要ないタイプの話。
だよね。あ、だけど、うん、まあ、一応、本当に、大まかなって感じだよね、基本的に。
そう、あの、うん、完全なる、あの、ドラクエだけやって考えた。
まあ、そうだ、そうだね。
でも、本当にね、俺ね、その、あの、カタカナの名前がついた必殺技の名前とか、
うん、
あと、種族の名前とか、
うん、
あと、なんかこう、この世界では、
うん、
こういうエネルギーが使われているから、こういう仕組みがあって、うん、でこういう政治体系があってみたいなのを考えるのがすごい下手なの。
ニーナの時はやってたじゃん。
ニーナはね、なんかニーナのと、ニーナみたいな、
うん、
あの、スチームパンク寄りとか、
うん、まあちょっと SF っていう、SF というかその戦車っていう大元があるから。
あと現実世界のあの、何、戦争時代寄り、
うん、
一次大戦、二次大戦寄りの世界観っていうのは考えるの。
うん、
大得意、まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、得意な方だと思うんだけど、
うん、
だファンタジーになると全然ダメ で、
うん、
でこれで俺ファンタジーで対策系の作品ちょっと難しいかなって思って試行錯誤した結果、まさかこういうラブコメ方向、
うん、
しかもヒロインとの同居もの、
うん、
で基本的にあのもうトラブル的なトラブルが起こる、うん、
トラブル、あの、まあ、あのトラブルってあのジャンプ漫画のトラブル、
そうそうそう、
うん、
タイプの話を書くことになるっていうか、自分でも書けるとは思ってもいなかったから、
うん、まあ今までの宇津木龍之介とは違う感はあるけどね、
うん、でもある意味例えば少女クーロンジョンなんかだと、うん、毎回短い話でそのわけわかんない事件が起こって、で変態性癖が出てきて、
うん、
で、わっはっはっつって終わるっていう流れは、
うん、
まあ今まであのやってきたのと一緒で。
まあそうなんだよね。その、例えばそのシチュエーションにおいて、うん、まあ、まあ上波球みたいな。
うん。とか、その、今までの、
そうなんだよね。
そっちの方向性の書き方っていうのを商業で実践できたっていうのは、
うん。
うん、自分的にはすごい良かった。
確かにそうなんだ。
し、自分にも、あ、これ合ってんなっていう。
合ってんだっつうか、今までやってきたことだからね。
まあね。
高校の時からこういうことをやってたじゃない。
なんだそう、商業ではやってなかったけど、ね、あの、同人とかだとよくやってた手が、うん、あの、応用できたのはすごい嬉しかった。
というより、こういうジャンルだからこそできるよね。うん、おそらく。
うん、
なんとなくその、ノベルゲーに近くって、
うん、
ノベルゲーの一つの、あの、何、うん、あの、何日みたいな感じのものに近くって。うん、だからこれは多分、これが多分シリーズ化決まったら多分一生書けるよね、おそらく。
もう、相当書きたいことあるね。
うん。
もう、いろんなシチュエーション書きまくりたいもん。
うん。だってもともと短編連作作家だったもんね。宇津木龍之介。
そうね。
うん。宇津木龍之介というように、前の、まあアマチュア時代のうさぎ鍋龍之介くんは、
うん、その区切った話を合体させて、うん、最後まとめまーすみたいな。
そうだから俺も未だにそういう書き方しかしてないんだけど、逆にだからより、うん、だからそれがさ、なんだろう、
うん、
前宇津木くんがツイッターで言ってた、なんだっけ、うん、俺の作品がなんと、
うん、
宇津木龍之介のより方向性が違ってて、
うんうん、
例えば今のまあ大まかにしたらニーナ的なのが宇津木龍之介だとすると、
うんうん、
まあ俺、まあニーナっていうか例えばガルパンダとかさ、
うんうん、
そっちの何そういう何ハイマネみたいなそういう影響を受けたものが宇津木龍之介ゆりだとすると、
うん
うん、俺は本当ゆり姫コミックスみたいなのをやりたい、
うんうん、
みたいなところがあって、でゆり姫コミックスものって結局あの、区切って区切って区切って区切ってドーンっていうのが、流れじゃない、
うんうん、
基本的に、
うんうん。
まあっていうのは多分その、ノベルゲーとか、 あとその恋愛系の、うん、例えば君キス、古くはね、古くはねえか、君キスとか甘神とかさ、そういう系の人、うん、人アクシデント、アクセントっていうか、まあその、まあエロゲー的に言うと濡れ場的なものを一つ持ってきて、うんうん、それが1話みたいな、
うん、
そういう書き方ができるよね。で、そのファンタジーの中でそういう書き方ができるっていうのは強い、強くって、今やってるのがそれで、やってるのが例えば異世界食堂的な、
うんうん、
一つの料理に対してみたいな。この形式ができたら強いよね。
そうね。
うん。もう、あの、こち亀ぐらいの安定感が、ジャンプでいうとこの。
毎回一つのテーマに沿って、みんなでドタバタしていく。
そうそうそう。で、一話完結するみたいな。確かにこれが、まあ、これ、この話がどう転がるかは分かんないけど、こういう形式でね、うん、商業ができるっていうのはちょっと、可能性が広がるよね。
うんうん。
可能性が広がるっていうのも、のと同時に、あの、なんつうんだろう。どっちかっつうと、今回のやつは、なんか、書き方的にその、エロラノベとかそっちの形式でもあるような気がして。
うん。
だこれが例えば、もろ、まあ、これでも結構、あの、結構、まあ、エロめに書かれてるんだけども、これが単純にもう、これが、ね、いろいろ、わんさかわんさかあったら、これが、エロラノベになるし。で、しかも、この、なんだろう、エロラノベに行っちゃうと、この、ライバルがいっぱいいるんですよ、この感じは。
うんうんうん、
っていうのは、あの、今、あの、異世界ものもそうだけど、転生ものが流行ってるじゃないですか。
うんうん、
で、転生して赤ん坊時代のってなると、あの、バムミとかじゃなくて、リアルバムミになるわけです
よ。そうだね。
そう。で、そういうのも、まあ、そういうので、実際今結構、そこで1ジャンルあるんで。
うんうん。
で、ファミ通かなんかで、そこをピックアップしたやつも出てるんですよ。普通の一般小説でも。うんうん、だからちょっとここはね、逆に、書きやすい手前、あの書きやすいってのもあるけど、今ライバルがすごくいっぱいいるジャンルではある。
うん。
気がする。
ああ、なんかそんな話、編集さんからも聞いたな。う
ん、なんか、
そのエロラノベとか、
うん、
もうエロ漫画とかの文脈を、ラノベに落とし込むっていう作戦。
うん、あの、俺がすごい最近嫌な、最近というか、まあ、ここ何年か嫌なのさ、例えば、まあ、宇月龍之介もそうなんだけどさ、宇月龍之介もそうだし、あと文学売りまで出会った作家さんもそうだしさ、あと、うん、あの、まあ、単純に、まあ、一回会ったのが、あの、ラジオのリスナーさんで、あの、プロの作家さんとちょっとご飯行ったことあるんだけど、そこで言われることが、あの、なんでスメイクさんは、あの、編集さんと同じことを言うんですかって言われるんですよ。編集側の人間、で、なんでその知識がありながら俺は目が出ずにここもう早10年とかになってるんですかって話になってくる。あの、経済学者が貧乏な理論なのかって話になって
くる。なんだかね。
なんだかねなんですよ。ままならんだよね。
まあ、ままならんよね。
うん。まあ、その話はまた飲んだ時にでも、うん、あの、散々、あの、管を巻いて言うと思うんで。
せやね。
うん、管巻か
ない。とにかく、管巻いていいから。
けど、バムミってなんでここ、なんか、ここに来て。
いや、あの、俺、昔から、あの、父娘もの大好きで。
あ、
で、もう、私の男書きたかったんだよ、ずっと。
ああ、父娘の最たるものは、そこ、桜庭和樹先生なの？
そう。私の男の何がすごいって、
うん、
あの、娘が、
うん、
娘のその、やばすぎる包容力によって、父親がどんどんダメになっていく。
なっていく。そうだね。
ところ。だからそういう、
あの、だから今回もそれの影響はあるってことね。
そう、あの、娘の、でかすぎる包容力が狂気的すぎて、
うん、
父親の方が引きそうになるくらいみたいな、のを書きたかった。
まあ、今回引いてはいないんだけどね。
まあ、引いてはいないけど、まあ。
多分これが引くぐらいになると文学になるっていう。
そうそうそう。
なるほどね。
まあ、とにかく、娘がやばすぎて惑わされまくる。
うん。どっちか、バブミというよりはあれなんで、その、娘と父親のっていう。
まあ、バブミっていうか、なんか深みにはまるみたいな。 もうかもしんないけどね。
なるほどね。なんか方向性がなんかその世間一般的に言われてる番組って言われるのが、まあ言ってみればそのなんつあの
といっても、まあ、ぶっちゃけその編集さんと話してたのは、
うん、
あ編集さんに俺が言ったのは、
うん、
バブミはバブミでもアイマスのエロ同人みたいなバブミがいいんですって
誰が言ったの？
って俺がはっきり言った。
あ言ったの。
そうそういうバブミがいいんですけどっていう。
まあ入りですかね、あのカンコレとか。あのアイマスにおける提督プロデューサーがそのアイドルとか、
うん、そうそう
あの
ダメ提督製造機の皆さんとか、
そうそうそう、
あの辺をね、う
ん、あのあずささんあたごあたりが結構やられてるパターンのやつ、
なんかもうその辺の、
うん、
エロ同時に見るタイプのバブミを、
うんうん、
ラノベでやりたかったんだよね。
あの基本的にアイマスだと分かりやすいよね、構図的に。
アイマスだともうモモカとかミリアとか、
うん、
アリスとかあの辺ね、
あああ
の辺のちっちゃい子
ながらの包容力みたいな、
そうそう、
あああるねあるね、なんかミリアのなんかそういうのが出回ってるような気がしなくもない。
ミリアはほらあのアニメで特にあの、
うん、
あのお姉さんとしての
優
しさを見せたからね。
うん、なるほどなるほど。
そうあの辺の路線。
うん。なるほどね。
に私の男やりてえっていう邪念をね。
うん。
合体させて。
なるほど。じゃあ今回も別に書きたいこと書けたから。
そう。
うん、
というより今まで俺自身が恥ずかしくって。
うん、
あの
バブミ
出せなかった部分を出せたので、
うんうん、
なんかこうやっぱあれね、自分の性癖に対してはフルオープンになって創作するの大事だなって思った、
うん、まあ全然関係ないところをその、
うん、
あの何あのまああの第三者の目から見て書くっていうのも大事だけど、まあ自分好きなものは好きだからっていうことで、
うん、なんかこう自分の好きなものに対して恥ずかしがったり、
うん、
あとなんかこうやっぱこうカッコつけてちゃダメだなぁと思ってね、
まあ、特にラドベに関してはそうですよね、
うん、だからもっと変態的なのを最近すごい書きたいんだよね。
MFJ さんでいけるやつですかそれ。
もう何でも来いみたいな感じらしいので、もう何でも来いって言われると何しようかなって最近ずっと悩んでてるんだよね。なんかものすごくバカっぽいことやりたいんだけど。
うん。
うん、
じゃああの MFJ 虹落ちのやつもう一回持ってって。
うん、あれ？
概念としての犬を釣ること。
あれか。
うん、
まああれもまあ JS ものとすればそうか。
うん、そう。あの初だと思うよ、あの一あの虹落ちのやつを自分で、うん、あの再び持っていってそれがあのそれが刊行されたら多分今までのわらび史上初の出来事だと思う。それはそれで
どうだな、あれは難しいだろうな。
まあね、
あでもうん、このその辺のことについてはラジオの後だな。
そうだね、
うん、
まあこればっか話してることになっちゃうから。じゃあ宇崎龍之介くんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、あ全然あの考えたかった
肩書きいつも
肩書きね、うん、
ある
群馬の
うん
ハンドスミナおじさんことまあ持ってるからねちゃんと
あ持ってるんだ。
300円のねガチャガチャで取ったやつがあるんで
どう、
あのいやあの特に面白くはないよあのなんだろうその、うん、僕たち的になんつうんかな、うん、あの例えばハイパーヨーヨーとかをガチでやってた、まあ、ガチでやってたかは知らないけど、う
ん、まあ回してたよ、
回してたりとかあのね、あまあその技を競うようなものをいっぱいやってきたわけじゃない、うん、今まで、うん、あのこうなんかコップを一生懸命並べて一生懸命縛ってみたりとか。
ハンドスピナーには技の絡む要素が
ない。
何もない。
ただの癒しだからね。
うん。
でましてや300円のなんてあれあれだその例えばそのちゃんあのちゃんと売ってるヨーヨーに、
うん、
がまあ普通にハイパーヨーヨーが売ってるのを買ったのに比べて、うん、なんかその辺の駄菓子屋で売ってるようなやつを買ったのと一緒ですからね、うん、基本的に
回らないの？
あの、うん、あ、回んないんだよ。あんなにね、あの動画で見るほどプシャーっていかない。だなぜならあの俺が300円でガチャガチャで買ってる裏で、うん、あの何 YouTuber たちが回したら2000円ぐらいするからね。
ああちゃんそれでも2000円のだってあの多分リーズナブルなやつなんじゃないの？
うん、まあアマゾンで売ってるレベルだからまあそうなんかな。うん、あのあんまりけどなんだろう、こっから多分ハンドスピナーを使って世界を征服しようとするやつは出てこないだろう。
そうね、うん、まあ遊び方というかテクニックの挟まる要素がないからね。
まあね。でまあそんな僕なんですけど、まあ入院したんで今回、
うん、もしかして入院している間ずっとハンドスピナーは
暇すぎるだろう。まあそんぐらい暇だったんですけど、うん、であのまあ今回ねあのちょっと、うん、まあ宇月龍之介君と、まあ、あと、売り子をね、仮にやってもらった志沢君に多大なる迷惑をかけたので、うん、ちょっと、なんだったら、その、
うん、
もう、こうなったら、もう、ここ、次の分振りぐらいまでは、ちょっと、宇月龍之介のマネージメントを担当しようと勝手に思いまして。う
ん、マネージメントって、
まあ、あの、まずは、あの、宇月龍之介を、あの、僕自身は、うん、あの、なんだったら、その、まあ、まあ、付き合いって言うと、まあ、他に、まあ、長い人は、まあ、なんだったら、高校ぐらいからの付き合いの人がいるわけだけど、まあ、僕的にもう、かれこれ、10年以上、10年はまだか、8年か、8年ぐらいの付き合いが、あ、もっとだ、10年で、丸10年の付き合いがあるわけですよ。丸10年の付き合いがある中で、でも、じゃあ、よりもうちょっと、宇月龍之介を売り出すにはと思って、
うん、
少女空論書をひたすら読み漁ってで、あの携帯で読めるんで、うん、あの夜あの消灯時間が過ぎてもずっと読んでたんで、
あの昔だよ。
うん。で、あの一通り読みましたから、一日丸一日かけて全部。
あの昔だぜ。うん、
で、あのそれけど2週目っていうか、うん、まああの。なんだろう、がっつり読んだ記憶っていうのがなくて、うん、そのツイッターに上がってるから読んで、うん、ツイッターに上がってるから読んでみたいな、そんな感じだったのね。うん、で、今思うとは、って思う部分があったりとか、うん、あの、後の作品に関わる部分みたいなのが出てきたりとかがあった、うん、あって、まあ今回の、ね、新刊の出てるやつもその続きなんだけど、
うん、
で、じゃあ、あの、遡って、これで、作品に影響を与えているものってなんだろうと思って、うん、ハイバネ連盟を見たの、パソコンがちょうど届いたから、
うん、
でそのハイバネが今あのなんかそのどこだっけな、あの要はそのテレビ局のそのオンデマンドみたいなやつ見れるんですけど、
うんうん、
それをまああの、まあ、それもショート過ぎてからもうこうずっと見てて、
うん、
あなるほどなと思って、で結局そのまあ、そこからニーナに続く流れがハイバネ投資みたいなのが初めてだったんで、
うん、
でこれを見てさらにあの、うん、漫画の作り方を読んで前回、
うんうん、
ですっかりあのユリ尽くしになって帰ってきたわけなんだけど、
入院中はユリで埋めてたのか、
あのユリで埋めたやつをブラックラグーンでめちゃくちゃにしたんだけど。であのハイマネを一通り見終わった後に、
うん、
あ何だったらあの次に何だったらガンスリを用意してたんだけど、
うん、
あのもう記録あのガンスリの1話見てもあのハイマネの前話見た後、はい、あのガンスリの1話見た後も記録がなくなって、
うん、あのもう切ないに切ないを
足したらね、切ないを足したから、でそれで切ないに切ないを足したんで、うん、あのでその後見た獣フレンズ面白いみたいな。で「獣フレンズの」あの、うん、に関する漫画は全部買ってきたんだけど、
おお、
うん、っていうのはあの今あの、うん、格読むで正式に二次創作できるんで、
あ獣フレンズ、そうなんだ、
そうそうそうそう、
登録されてたんだ、
そうそうそう、でまあそういうのも まあ、そういうのも視野に入れたりとか、あとね、そう、あの、たまたまね、あの、最近、あの、僕の仕事として、あの、宇月龍之介関連の、あの、感想を僕が、あの、フィルターに通して、あの、足球のアカウントでリツイートするっていう仕事を主にやってるんだけど、あの、それがちょっとメインの仕事になってきてるんだけど、それを、
本当にありがたい。
うん、それをやってるんですよ。で、やってて、で、それを一人そういう方が、まあそういう方が、なんかすごい見覚えのある方が、なんか、うずくの作品を読んでて、イランコクエスト読んでたから、イランコクエストを読んでるのツイートを見たんですよ。うん、で、その人がなんかね、あ、どういうの見たことあるなと思ったのは、星雲賞を取ってる方は最近なんだけど、
星雲賞？
星雲賞の、なんだっけ、あの、短編部門みたいな。星雲賞じゃねえや、なんだっけ。
あー、え、ちょっと待って、あの、
星雲賞じゃねえ、なんだっけ、あれ、カドあれかな、
え、何
?SF、ちょっと待って、
まさか、あの人じゃないだろうな。
あ、まあまあ、ちょっと、個人名はあれなんで、
うん。
ち
ょっと、なんか心当たりがあるような気がするから。
あ、何？知り合いの可能性もあるってこと？
いや、じゃあ俺がその人の本を読んだんじゃないかって。
ああ、いや、あのね、単純に、まあ、あの、言ってしまうと、その、その人が、もともとアイマスの二次創作をやってて、
うん、うん。
で、アイマスの二次創作に出した、
うん。
そのアイマスの、SF かけるアイマスの同人誌みたいなやつを書いてたの、その人が。
へぇ。
で、その、で、それを、まあ、多分、それのアイマスの要素を消して、
あ、それ、
消したやつが。
あ、その人か。
うん。
あの、アイマスじゃなくて、あれだよ。
何？
ラブライブだよ。
ラブライブか。あ、そうだ、ラブライブ、ごめん、ラブライブだ。アイマスじゃなかった。ラブライブの、あ、そうだ、あれだ。あの、矢沢ニコに関する SF のやつで。う
ん、
で、
それ。続き出んのこれ。
わかんないけど。
マジか。
で、それの、はい、ごめん、アイマスじゃなかったわ。で、で、それを見て、なんで知ってたかっていうと、うん、その、そもそも SF、合いますよね、その、うん、ラブライブの二次創作で書いたやつが、そのまんま、あの、SF の賞を取るっていう人がいたんですよ。で、その人はたまたま、うずきくんの作品読んでて。
マジで、俺もそんな人の作品読んでよ。超面白かったよ。
で、そんなことがあるのって思って。で、よくよく考えたら、伊藤計画もなんだったら、メタルギア二次創作が、
うん、
虐殺期間だったりするわけだから、うん、あ、これはもう、あの、二次創作は、たしなんどかないとあかんなと思い始めて、じゃあ何をやるかなって思ったら、なんとなく、あの、今見てるのなんだと思ったら、うん、獣フレンズだったんで。
ああ、なるほど。まあ、今一番、熱いでしょう。
で、その、で、あの、獣フレンズの、あの、漫画版、っていうか原作みたいなのがあるの、一番最初に、の漫画版みたいなやつ、うん、最初なんかアプリかなんかからスタートじゃん、確か獣船つって、
うんうん、
アニメの前に、うん、でその前に漫画が2巻出てて、まあそれも一応原作って扱いになるんだと思うんだけど、うん、その漫画が普通に、あの、なんだったらアニメ版ってそのジャパリパークっていうものが舞台なんだけど、うん、なんだったら普通にその漫画版だと、なんか普通になんか新幹線乗ってどっか旅行行くみたいなこと普通にやっちゃってるんで。
へぇ。
アニメ版の前の話、前に出たやつだから。
うんうん。
だから、もう、あ、これ何しても漫画版の二次創作ですって言えば何でもいいなと思って。普通にフレンズたちが、普通になんか現代社会でなんかやるみたいなのが、普通オリジナルでやってるから、うん、あ、これは何でもありだなと思った。
まあ、何でもありだろう。うん、
そう。
うん、
でも、なんだったらその、なんか一番めんどくさいのが、このキャラはこんなことはしませんみたいなことが一番めんどくさいわけじゃない？
うん。
だけど、あ、じゃあこれなら何でもありだと思って、とりあえず今一生懸命読んでるんだけど。で、そっから、
うん、
そっからどうにかのし上がっていけたらとは思ってるんですけど。けどね、
うん、
難しいよね。二次創作って。
二次創作は難しいね。
うずきくん最後にやったの何？
最後にやったの、
うん、
最後にやったの
ネルリのやつ、
いやじゃない、どれだ、ボイスロイドゆずきゆかりか、
あそうか、それも2時なのか一応、
あ違う、あグラビティデイズだ
をやったんだ、
うん、
そう、
それも1月の話だよ、
うん、わけど今年にやってんだ、
うん、
そう、だから今ちょっとなんだかんだでちょっと今あの筆もなまってるんで、そういうのでリハビリしようかなと思ってる次第ですね、う
ん、あでも狙い目じゃないのか、ケモフレ SS って今どんくらいあるんだろう、
あのねピクシブだと全然あのまああるにはあるけど、
あでもその格読むだと一応公式的に認められてるんでしょう、
で一時期あの何だったらショートストーリーのショーがあったぐらいだから、その
うん
あの獣フレンズだけのやつが、うん、あとなんだっけ短歌かなんかやってたんだよね、格闘で、あの獣フレンズ短歌みたいな、ね、そういうのでもれなくユリだしね、獣フレンズ、まあ、ユリと言っていいかどうか微妙なラインだけど、まあそんな感じでまあいろいろやっていきたいと思うんですけど。でいつも映画一つぐらい言うじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、一応見てきたんですよ一つ、あのスタジオジブリ最新作ではないやつなんですけど、
あ、
うん
うん、
あのメアリーと魔女の花っていうやつを見てきたんですけど、
うんう
ん、まああのなんつうんですかね、あのスタジオボノクってあのまあもともとジブリにいた米林監督っていう人がやってるっていうやつなんですけど、まああの宇津木隆之介的にあんまりそのいいあのいい噂が届いてないところを見るにみたいなところあるでしょ、なんとなく、
というか全然評判を聞いてないんだけども、
うん、まあ評判を聞いてないってことはそういうことだっていう話なんだけどね、うん、で結局なんつうんですかね、あのまあなんまあ俺の意見だよ俺の意見はなんか、うん、今の最先端のコンピューターに、うん、あの今までのジブリ の、うん、あの話全部打ち込んで、なんかその今なんかコンピューターが物語書くみたいなソフトあるじゃん、
うんうん、
あんな感じ、あれをしたみたいな感じ
そんな、
うんうん、なんかすごいあのなんかこれ見たことあるをかき集めてみましたみたいな、
うん、
で軽くあのストーリーが、まあ、ラノベっぽいみたいな深夜アニメ集みたいなっていうのは、
うん、
なんでかっていうと、まあ、基本的に魔法使いとか魔女とかの話なのね、
うん、
であの魔法学校みたいなのが出てきたりとかするんだけど、でこの感じが 何かに似てんなと思ったんだけど、
うん、
それがあのゼロの使い魔になんとなく近いものがあって、
ああ、
うん、
懐かしいね、
そう でなんでこれがそのゼロの使い魔に近いかっていうと、そもそもゼロの使い魔の作者の方はあの、うん、要はハリーポッターが好きすぎて、そのハリーポッターとか、まあ、このメアリーと、うんうん、あのメアリーもその原作がそもそもそのファンタジー小説みたいなあの児童文学の作品なんだけど、うん、でそういうのを読んであの、まあ、ゼロの使い魔の書いたから一周回ってラノベっぽくなっちゃうんです、この辺、うんうん、このこういう下りをやると、であのちょっとロリッコみたいな、ね、こう出しちゃうとね、
うんうん、
だから基本的になんかジブリが深夜アニメ隊のラノベ原作をやったらみたいな感じになってしまってる、
うん、
だからなんつうんですかね、よくはあのすげえストーリーよくできてるなと思ったら、まあ、原作からよくあるからそりゃそうだよなみたいな、であのその演出はジブリ完全にで、こう見てて、あこれあれ似てる、あこれあれ似てるって言っていったら全部あのうん、ジブリの作品全部埋まるんじゃねえかみたいなそんな感じ、
うん、まあ、
うん、
つまりジブリチルドレンっていう
ジブリチルドレンってこと、そうですね、それでそう、うん、ジブリチルドレンっていう一言で終わるから、そんなにあの俺が熱量を持ってこれがこうだったんですよってあんま言えなかった、
うんうん、
まあ今なんだったら今やってるあのアニメ映画とかの方が多分面白いと思うんで、まあ、次回の時はいろいろ見てきますけど、 まあ、メアリーと魔女の花は、まあ、うん。まあ、なんか、金曜ロードショーかなんかでやったり見ればいいんじゃないかなと。やらないかもしれないけど。なんかね、なんつうんですかね。あの、レビューで見たのが、その、
うん、
なんだっけ、ジブリ以下宮崎五郎以上みたいなレビューをどっかで見たんだけど、まあそんな感じ。そんな感じ。
いや、五郎監督は、うん、ローニャで相当頑張ったよ、
うん。頑張ったけどね。あの、
ゲド戦記の時の話ね。
うん、そう、ゲド戦記の時の話ね。まあそんな感じなんで。なんだろうね、何個も見てて、その中で面白いやつを、言っていくっていうスタイルだけど、一つだけ見てきて、一つがそうでもないと、ちょっと特に話すこともないということを最近知りました。うん、まあ、というわけで、じゃあ、うん、まあ、よろしくお願いしますということで、はい、じゃあ、今回、まあ、新刊の座談会、早速やっていきたいと思うんですけど、今回ちょっと薄いのでね、結構さらっとは終わると思うんですけど、ゆり小説、この、はい、タイトルがもう完全にシンプルでいこうって言ったのは多分僕だったと思うんですけど。
あれ、そうだっけ？
うん。なんだったらそのゆり小説ってだけにしたらみたいな。逆にシンプルで目立つようにしたらみたいなことは言ったような気がする。
うん、今回確かね、うん、なんか時間がなかったんだよね、最後。
うん。
前回イラストを頼んだんだけど、
うん。
今回その表紙がシンプルになったのは、なぜか時間がなかった。
あ、そうなの。
そっか、俺が相当書けなくてぐったりしてたのか。
かなっていう。まあそれまで僕的に当時のことが思い出せないのは入院生活が濃すぎたせいなんですよね、いろいろね。入院以前のことを特に思い出せないっていう。多分なんか、うん、記憶的なものもなくされたんじゃないかと、一説で思ってた。
それお腹でなくて頭開かれてない。
そう。全身麻酔の間に何があったんだって話になってますけど。で、今回まあ、一応、宇髄くんが書いたのが、少女空論上の、
うん、はい。
スピンオフ、続編っていうかスピンオフ。
というかもう、少女空論上は一応、なんか、うん、最初の方、ストーリー、仕立てだったけど、
うん、
どっから読んでもいいよ的なスタンスのはずだったんで、
うん、
まあ、これは今回
フルメタルパニック的なノリになってますので、なってないか、うん、
まあ、今回から読んで大丈夫
よ。大丈夫よっていう。
はい。
というわけで、宇髄くん書いたのが少女空論上、ブレイキングバッドガールズっていう作品ですね。
はい、
じゃあ作者コメント。
はい。これはまあ、サブタイトルのブレイキングバッドガールズはその、
うん、
海外ドラマのブレイキングバッドっていう、
うん、
麻薬の出てくる、
うん、
ドラマで、最初、その、いつか書きたいと妄想してたのが、
うん、
ラブライブのアイドルたちが、その学校を、廃校から立て直すために、
うん、
みんなで麻薬を作る話っていうのを、
うん、
書こうかなってずっと思ってたんだけど、
なんだろうね、それは、その方が、もうそれを書いてガールズラブフェスティバルに乗り込んだ方が良かったんじゃないかっていう話でも
ね。まあね、そう、なんだけど、
うん、
昔からその二次創作増えて、だし、
うんうん、
ちょっとその麻薬の生成する話を結構ガチで書くのは、ちょっと、いや、これ難しい。
暗くなりそうだしね。
もう、どれだけ難しいかっていうと、宇髄龍之介と麻薬っていうと、
うん、
ノベルゼロで出していただいた、
うん、
まあ、ディーバーアイランド、
うん、
でもそうなんだけど、あれもやっぱり、その、生成する話みたいなのは出てこなくて、
ね、
生成されたものを追っかけたり、
そうだね、
止めたり、やっぱね、専門的知識ってね、怖いね。
まあ、いろいろ調べないとね。うん、てか、宇髄龍之介は、取材を苦手としてますから、基本的に。
うん。
苦手にはしてる。
やっぱ専門的知識苦手ね。うん、で、どうしようかなって思った時に、前々からそのやりたかったのが、
うん、
大麻畑を、 燃やしちゃったせいで、
うん、
あのみんながハイになるっていう。あの主人公たちが自分で麻薬を使っちゃうとそれアウトだけど、
うん、
あの正義のために麻薬畑を燃やして周りがハイになるのはあり。
パンクだね、なかなか。
っていうのでしかもハイになった上にあの知らず知らずのうちにあのの女の子同士でセックスしてしまうっていう、
うん、
あのオチがもうやりたくって、
うん、そのオチじゃなかった。あれそのオチはなかったですよ今回。
いやそのオチそのオチでしょ、
うん、あとあとああそっか、うん、あのねあのカップルたちがっていうあれでもなかったなと思って。
ああもう、うん、まあその場にいた2人があ
のそうその場にいた2人なんで、そうイメージ的にあのなんだろう今の俺の頭になあったのがもう、うん、もうなんそのあの言い方は悪いけど企画ものの AV 的な感じでなんかみんなワッサがいるようなイメージだったの。
まあっていうまあやりたいこと全部言えましたっていう、
うん、
いつも、うん、まあそのやりたいことを全部やる上であの器がなかったんで、
うん、
あの久々に少女空論城引っ張り出してきた。
ああ
ってところ
久々だね。だいぶ、
うん、ほんと久々あのほんとね都合のいい時に引っ張り出してくるやつみたいな扱い
で。しかも今回読んだ限りだとその今までの知らなくてもというより今までのキャラが一切出てこないから、
うん、というよりさすがに昔すぎてね俺もね、
うん、
昔のキャラとか話の流れとか、
うん、
使ってない伏線とかね思い出せないんだよ。
だってあのそれ道に迷ったら千鶴ちゃんか誰かがか管理人さん出てくるやろうと思ったら出てこなかったみた
いな。うん、あの出そうかと思ったんだけど、
うん、
あのこのそのくだりない方が、
まあ、
あの分かり、
まあ、初めて読者さんには優しいよね。
わかりやすいかなって。
うん、まあただあのなんだ続編としてだと結構ね、うん、出てきてもらった方がみたいなところもあるかもしれないけど、ね、まあそれはまたおいおい。
うんうん。
うん、ガールズラブフェスティバルにあのガールズラブフェスティバルの皆さんのご機嫌を伺うっていう点では良かったかもしれないですけど。
そうね、
うん、
やっぱ初めて読んでもらうた人に
そうね
はまあ昔のことはなるべく出さない方がね、
うん、で書きたかったのは多分あれヤンキー女子みたいなところでしょ。ヤンキー女子というかなんだろうねこの場合。
ヤンキー女子はまあその麻薬と話をつなぐために
そういうことなの。
まあ必然的にまあ相手はヤンキー女子かなっていうね。
なるほど。
うん、
なんかヤンキー女子っていうか
うん、
今ねあの珍しくアニメ見てて、
うん、
あのつれつれチルドレンっていうやつを見て
る、うんうん、
あれあの15分間のアニメで基本的にあの言ってみれば昔でいうところボーイズビーみたいな感じの、うん、要はカップルが何組もいて、まあ、ボーイズビーみたいなんだけど、うん、でもう分かる人がどんぐらいいるか知らねえよでボーイズビーのようなものでもないし、なぜか今言ってみたものの、
まあ、いろんなカップルが
出てくる、いろんなカップルが出てくるみたいな話なんだけどさ、うんうん、でそれであのヤンあのなんか生徒会長とヤンキーっぽい女の子のみたいな、
うんうん、
カップルもいるんですね。で結局そのとりあえず二次元としてのヤンキー女子って基本的に根はしっかりとしてるっていうのが大前提じゃない、
うんうん、
なぜなら手に負えないからそうじゃないと
基本的に、うん、そうね、
うん、で基本的に何がいいってそのあんなんそのヤンキー女子っていうのは根はしっかりしててツッコミ役っていうのがまあ基本的に大前提としてあるわけじゃない、うんうん、
あるね、
うん、でそれも一つのジャンルとしてもういいものだってなってるじゃないですか、
うんうん、
あの例えばその三次元的にギャルは好きだけど本当のギャルは手に負えないみたいな人は山ほどいるわけじゃないですか、うんうん、世の中にね。
そうね、
うん、そこを解決してあげるのがあの基本的にしっかりしたヤンキーみたいな、まあ、ちょっと矛盾してるような存在がね必要なわけですよ、うんうん、でけど今回の場合は宇津木君の出したやつは高校デビュー的なノリなのね。
そうね、高校デビューに失敗してて、
うん
うん、だからもうなんかこうダメなもん同士っていう、
うん、ずっと聞きたかったんだけどさ、
うん、
少女空論城 のにいる人たちはそれぞれ高校に行ってるわけでしょ、うん、
それぞれだよ、ね、いや別々の高校に行ったり、ね、一応設定的には中学生
もいるんだよね。
大学生とか出したことないの。でもいるんだろうな。
けどあれなんか学生以外はいない的なノリじゃない。
学生以外はいないけど、まあ学校に、あ、でも、
侵入者はいるけど。
いやでも勝手に住んでるやつとか、あの学校にいないけど引きこもってるやつとかいるっていう。
まあけど世代的にはじゃあそのぐらいのっていう。
まあ、まあ、中高生だね、うん。
僕が一気読みしたところによると。
うん。
なんだったら今の方がなんだったらウズイックよりも若干俺の方が思い出すの早い可能性はある。
多分そう、そうね。うん、
で、まあ、で、うん、今回の場合は、まあそこに、まあ、あの、うん、なんか変な草が生えてますよっていう話ですけど。
そうね、あの、なんか、これも、それもなんか、ツイッターかなんかで見たんだっけな。
うん。
なんかこう、田舎で、なんか変な草生えてんなって思ったら、大麻が生えてたみたいな。で昔合法だった時代に育ててたのが残ってた。そして、その村人たちはもう日常的に見てるせいで全然気づかなかったっていう、う
ん、多分あるよねそんなことね。 実際の生活でもね、うん、おそらくでそれを売ればって話なんね。
うん、
うん、まあ清原に売ったのは少女空論上の人だって言われてますけど、ね、
ん？
ん？清原に薬を売ったのも少女空論上なのかなと。
それはあれでしょ、あの、群馬の、
群馬の高崎の母みたいな。
高崎の母みたいな。そんなんだっけ、もっと、なんか群馬の麻薬ババアとか、なんかそんなんじゃなかったっけ。
そうそんなの。まあ、この設定だと、少女空論上別にね、群馬県にあってもおかしくない。
そうね。
うん。まあ、けど、この場合、だって別に麻薬だって書かれてても、その麻薬がだってそのフィクション上のものだったら別に何だっていうわけだよね、うん、基本的に。
まあ、というか別になんか同人誌だから何でもいいんじゃ
ん。何でもいいし、あとだって、コナン君が実際あのペロこれは青酸カリってやっちゃってる手前何したっていいんだと思う、基本的に。
え、あれ本当なの？
え、そうだ
よ。コラじゃないの？
わかんないけど。いや、もうコラだけどね。コラだけどなんか本、あ、どうなんだろう、あれ。
全然わかんないんだけど、あれ。
うん。だから本当かどうかも区別もつかないけど。
ああ、本当あの、わかんないよね、うん。もう知識ガバガバだよ。
で、しかもさ、あの、基本的に麻薬とセックスだから、基本的にやっていくことはハードボイルド小説なんだけどさ、
今回の。そうだね。もうセックス、ドラッグ、バイオレンスっていう。
そうでしょ。北方健三さんがやるところのみたいな感じになってますけど、
うんうん、もうなんかね、
うん、
いいよねそのこのあの後腐れのないセックスって。
今のなんか普通に女性がいたらドキッとするだろうけど、発見ですけどね。
そうね、なんか、うん、ただの妄想だから。
まあ妄想でご飯食べてますからね。あなたはね。
まあでもなんかこう、なんか濃厚なのもいいし、関係がしっかりしてるのもいいけど、
うん、
全然関係性もなんもない、スポーツ感覚のやつみたいのもいいなみたいな。
スポーティッシュに。
そうそう、
うん。性をスポーツと捉えてるみたいな。
いやなんか性をスポーツ、あれを思い出すな。
何？
いや、あの、昨日の旅。
ああ。
あのさ、あの、子供を工場で作ってるみたいな。
ああ、あったあったあった。
で、あれで、うん、あの国、その国だと、セックスは、あの、夜のスポーツ扱いみたいな。
そう。
見て、それを読んでいくから、なるほどなって、そういう話書こうって。
それを読むのか、高校生の時だからね。
うん、それをずっと覚えてたんだよね。
30なる年の今、うん、ようやく、
それをまあ読んで以来なんとなく、そっか、スポーツかーっていう、う
ん、けどなんだろうね、あのユリックスはそうでもいいような気するけどね、結局のところ
スポーツね、
うん、そう
そういう部活もの、
うん、多分
あれ思い、それこれを今度はこれを思い出すな、あの
何
あれ、あの森夏子の書いた
「
ジード」っていう、
うん、へえ、
あのオリンピックに出る話があるんだよ。
そうなんだ。えそれ、え何単行本でもろ、それそれ一冊書いてるの？
いや、あの 短編集なんだけど、なんかユリ SF 短編集みたいな、うん、でしかも
まあ SF だよね、確かに。
しかもなぜかダブルスのが出てくる。
あれの短編集の中に、へえ、
だから、うん、もう先みたいな感じでさ、
なんだろうね、それそれなんか Z 級映画みたいな
だからユリックス部があるって、うん、
ロッキーホラーショーみたいな。
で、あの甲子園を目指して、みんなでユリックス甲子園を目指して、女子高生たちが
なんだろうね、そのもうね、あの
いいね、あの本当ね、こういうアホなネタ欲しいんだよ、うん、今
あの多分ね、チャンピオンでしか受け入れられないと思うんだよね、漫画だとし
たら。いいと思う、あのもうなんかあの尻で戦うみたいなさそういうそういうアホなネタ欲しいんだよね、うん、なんかおっぱい揉むと強くなるみたいな。すっげーくだらない。
一周回って。
そう、そのすっごいくだらないやつを真面目に書きたいんだよ。
うんうん、昔のボンボンかみたいな話になってきますけど。まあ、昔のボンボンにそんな話があったかもしれない。
実際、あの、ハンドスピナーで戦うとか、そういうことだよね。
そう
そう、くだらないことを真面目にやる。
まあまあまあまあ、コロコロ、大人のコロコロ的な感じでやる。うん、なんだろうね。そうだね、書きたいものがなんか最近になって、その発想はないよね、今までの宇津木亮介に、基本的に。
うん、とにかく今ね、いやほんとね、
うん、
あの、シリアス体制がなくなっちゃったのがやっぱり大きいね。
シリアス体制っていうの
は？シリアス体制。いや、だから前はほら、人が死ぬ話とか、
まあ、それデビュー作。
大好きだったんだけど。
それがデビュー作ですからね。
なんか過酷な運命に立ち向かうとか好きだったんだけど、
正義感を振り回し、
だから今はもう気軽に窓マギ見返せないぐらい、
気が、まあ、あんま気軽に見直すものでもないんだけど、まあ、窓マギに関しては
やっぱあのメンタル弱まっちゃったから、
うん、何それは年が経つにつれ、
いやじゃなくて、
うん、
もうしばらく、
うん、
しばらく商業的に振るわない時期が続いてるから、
うん、
それでどんどんメンタルがへこんでいったんだよ。
話の中だけでも明るく楽しくという
かまあで、
うん、
どんどん明るいものしか書けなくなっていくみたいな、
うん、
別にシリアスの話も書きたいっちゃ書きたいけど、
後の岡井正樹になればいいと思う。
あんくらいの瞬発力あればな。
あれは瞬発力はね、
すごいよね。
瞬発力もそうだし、あれ量産しないといけないからね、基本的に。
いや天才だよな、だ天使の輪が日本刀と同じ切れ味とか、うん、取るとお腹が痛くなるとか。わけがわからん。
だって岡井正樹先生、あのなんか事故で死んだ後転生してトラックになる話書いてたよ確か。
あ、読んだ。
なるほど。うん、
あのレベルを上げるとあのワイパーの水を飛ばせる。やっぱ天才だな。
うん、なんだろうね、あの枠って何だろうね、基本的に。もうお前
は。とりあえず自分は勝手にあの大みだら枠っていう勝手に呼んでる枠があって。
そうなの。
そのアニメでなんか、うん、毎回大体一つぐらいその。すっごいスケベなことなんだけど、
うん、
熱い展開をやるアニメってのがあって、
うん、
で、それを勝手に大ミダラー枠と呼んでるんだけど。
そうなの。
うん。
例を出すと？
例を出すと、あれ、下瀬か？下ネタの存在しない世界。存在しない。
うん、
あれも、
まあ、
始終下ネタばっかりだけど、
うん、
基本はその
前提が
検閲しようとする敵との戦いとか、う
ん、前提がバカすぎるけどやってることはマジみたいなこと、ね、
うん、あとあれだね、刑事っていうアニメは
刑事
あの 水着の女の子たちが、
うん、
あのおっぱいとお尻だけをぶつけ合って戦うっていうやつなんだけど、
うん、
ものすごいアホなんだけど、なんかこう出てくる技の理論が、
あ
の
ちゃんとしてるんだ。
あの格闘漫画の理論でやってるの。
うん、へぇ、
あ、特訓会があったりとか。
マニュー被検長的なことですか。
どうなんだろう。なんかライバルも、
うん、
なんかこう、勝つことが当たり前になっていて、あの熱くし気持ちを熱くしてくれる相手がいないみたいなやつに主人公が精一杯立ち向かうことによってだんだんクールだったやつが熱くなってくるとか、
へ
ー、そういうバトルものの王道をやるんだけど、あのおっぱいと尻しか使わない。
なるほど、
アホだなと思いつつ熱い、いいな、
アホ熱い、
うん、アホで熱いもの、もうあの周平社の大先輩で言ったら、
うん、
浅浦先生の弁当とかも、
うん、
あれも半額弁当を取り合うっていう
前提はそうなんだ
ね。枠はアホだけど、
うん、
その中で育まれる友情、そして熱いバトルっていうのは、う
ん、なるほどね、
燃えるものがある。そういうことなんだよね。そういうのいいな。
一応あれなんだよね、もうコメディっていう枠じゃないもんね、弁当に関してはね、もうね。
そうだね、コメディだけど青春で熱い。
そう、なんだろう、その前提的にはそうでもないんだけど中身がとんでもないタイプかっていう感じだよね、うんうん、
でその今回そのあの、
うん、
頑張りすぎなあなたにご褒美を書いてた時も、
うん、
そのアホなこと書きつつ、
うん、
最後いい話風に締めるっていうのが、
うん、
やっぱ自分は好きだなっていうことが分かったんで、うん、そのいい話風で締めるの本当好きなんだよね、うん、なんか体がいい話風にしてしまうっていうか。
あれ読んだ方がいいよ、じゃあ、あの、
うん、
なんで10歳の保健体育読んだ方がいい。
ああ、
うん、
タイトルは知ってるけど、
うん、あの僕らがやったゲームの中でひまわりのチャペルで君との人かな、うん、
どの人だ。
武井東華先
生。武井東華、ああ、うん、はあ、はあ、
はもう、あ、なんだったらその、終始ふざけてんだけど、ちゃんと最後、うん、ちゃんとまとめる。
うん、うん。そっかそっか。うん、あ、きっとさ、自分はさ、
うん、
今までこう、すかした態度をとってたせいで、
うん、
そういう作品、いい作品を、相当見逃してるんじゃないかなって思うんだよね。
すかした態度とってたんですか、今まで。
うん。
なに、自分は何、その、村上春樹チルドレンダ的なノリの、
なんかこう、俺は、
うん、
俺はシリアスで、シリアスで過酷な話とか、なんか一見明るいように見えて暗いみたいな話、
うん、
が売りなんだみたいな思い込みがあったと思うんだよな。
まあけどそれでデビューしてるわけだから。
うん、だから生地、それでデビューした後、自分をしっかり見つめられてなかったんじゃないかなっていうのを最近気にしてるんだよね。
もう今年の9月でお互い30になりますけど、そういう自分を見つめ直す時期が来ましたか。
ああ、もうまだ本当ね、
うん、
まだまだ、
うん、
こう小説、
うん、
頑張れる余地あるよみたいな、
まあ
な希望も湧いてきた。
まあ言ってみればまだ30ですからね。これからデビューする人っていくらだっているわけです。
本当ね、奥深いですわ。
文学というものは。
そうそうね。
という作品をバブミというのを書いてる人が言ってますけども、
そう、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
本当、うん、なので、
うん、
そういうアホなアイデアあったら教えてください。
次回の同人とかね、まあ、うん、とりあえずアホな作品をね読みたいよね、
うん、
え、アホなっていうか、
明るい
明るい
明るい、
ポプテピピックとかどう。
うん、どうだろう。
ポプティフィビックとか山本アットホームとか、その辺は、また、
あんくらいの K は、もう欲しいけどね。
ただ、あそこを言語化してしまうと、ちょっと、本当に、俺たちの人格が疑われるレベルなんで。
うん、今一番もう、毎週アホガールすごい見てる。
あ、アホガール、てか、ごめん、アホガールの話していい？
うん。
アホガールも見てるんだけどさ、
うん。
15分アニメは見やすいから、うん、なんかね、アズマンガのアニメ版みたいな ノリを感じるところがあって、うん、あの主人公、まあ、主人公かよしこ、主人公アホガール本人はなんかね、あのともちゃん的な感じがするの、アニメ版における
だ
け
のとも、めちゃくちゃ引っかき回す役、
そうそうそう、ね、うん、で要はアホ元気な子みたいな、
うんうん、
まあアホ元気ってアホガールだからそうなんだけどさ、
うん、
で、あのなんかすごいなんかあのアズマンガをさらにバカにしたがる、さらにバカっていうか別に そこまでバカではないんだけど、なんだろう、すごいともちゃんが頑張ってるみたいな、うん、そんなノリに見えるこっちはね、
うんうん、
でしかもアホガールのいいところはそのあのよしこ本人じゃなくて周りもみんなそれぞれ、うん、それぞれおかしいから、
うん
うん、もうねあれ見てて、あれなんだろうね、あの世界って SF だよなと思いつつ見てるんだけど基本的に、
あない平和すぎて SF っていう
逆に、
まあそれはあれだよね、前住み明くんの言ってたあのなんだっけ、ノーストレス空間みたいな、
そうノーストレス、あの大昔に言ってたのが、てかそもそもこれ言い始めたのが東博樹さんが本で言ってたんだけど、うん、ノーストレスなっていうのを最初に言い出した例としてラキスタが出てた覚えがあるんだけど、うん、ラキスターズ漫画とかのその、うん、何もストレスもなく、うん、要はその起承転結もある中でその、うん、要は弱めに設定したものが今の4コマの、うん、4コマアニメの文化だよねっていうお話をしたんだよね、うん、まあアホガールも4コマだから、うん、まあ、それに乗っかってるからいいんじゃないでしょうかって話よね。ただねこれをね、あの本当に文章でやろうとすると痛い目に遭うから気をつけようねっていう話だよね。
まあ、うん、もうあんくらい
生徒会の一存です、生徒会の一存ぐらいで、うん、あの空気感で最後かな。生徒会の一存でも多少アニメ化するにあたって結構ちゃんとしちゃってるけど、多分その、うん、ただの日常をつらつらと書いてたらそれは面白くないから、小説としておそらく、
うん、
だそこにワンセンテンスつけなきゃ多分ダメなんだろうけどさ、
うんうん、
ね、ああいう世界観書きたいけどね、それだと面白くなくなっちゃうから。
いやノーストレス空間の構築か、
うん、ただね、あのそもそも活字においてはストレス与えないとダメだから、うん、基本
そうね。ああでもストレスについてあれだ、
うん、
その頑張りすぎなあなたにを書くにあたって、
うん、
担当さんと話したのは、
うん、
あのシリアス要素は最初の10ページくらいに全て集約するっていう
方法、
あのなんか主人公がストレスでパンクするまでとそれまでに何があったかの説明は、その第1話の半分くらいまでで、うん、全部ギュッてするっていう。
けど言うほどそこまでトラウマ的なものでもなかった。
まあそれは相当頑張って今までより軽く
したから、ね、うん、まあ重くしようと思えばいくらでもできるもんね、
うん、
これに関して
は
ね。
多分今までだったら例えば道中で仲間が死んでるみたいな話とか、
うん、
例えば父親と息子の関係もものすごくもっとギトギトしたものに欠けるんだけど、
だからそれをしようとすると今思ったのが、
うん、
あの日暮らしなんじゃねえかと思い始めて、あの、うん、要は日暮らしのその日常パートからの、
うんうん、
あのなんだろう、さとこの親的なノリの、
うんうんうん、
あんな感じ、
うん、ああもうなんかやっぱ俺その辺のやつに影響されてんだな
っていうか日暮らしの影響だよね、よく考えたらね、うん、
まあ表情は明るいけど、うん、一枚剥ぐとやべえみたいな。
だからそれは日暮らしがやったことでしょ。
でしかも俺だってその一枚剥ぐとやべえの展開が大好きで大好きで大好きで、最終的に、
うん、
ほら窓マギにもハマったしさ、
うん、
でも今はその一枚剥ぐとやべえについていくだけの体勢を失ってしまったな、
うん。あの窓紛れ最近知ったのは、あの、
うん、
最終的にそのなんだ脚本誰が書いたかっていうのを最終的に最後まで隠し通すっていう案もあったみたいね、うん、
ああでもバレちゃったんだよね確か。
あれけど隠してたの、そんなことじゃないです
か。あ一応なんか放送 あれいつまで隠す予定だったんだっけ。
あのね、最終的にあの要は最終話で明かすみたいな、うん、そういう話もあったらしいね。
俺が聞いたのは、うん、一応放送までは隠すけど、うん、実際は放送前にバレちゃったっていう。
うん、多分ね、あの本当は何だったらその作品が流れてる最中もそれを隠しておきたかったぐらいの話なんだって。うんうん、なんだったらそれでバレちゃうから、まあバレてたけどね。多分ね、そういう日暮らしの影響大きいね。おそらくね。
もうね、あのね、ゼロ年代の呪縛がでかすぎるんだよ。もうさらにでかく、でかい範囲にしちゃうけど。
うん。
ゼロ年代の呪いがやばい。
だゼロ年代のあの呪いの中で、あの例えばそのアズマンガ大王とかイチゴマシュマロとかその辺のものもあったわけじゃない。
うん。
うん。そこをどうにかしようとしてた時期はあったでしょ、あなたの中で。
うん、そうね。
うん。
ゆるふわなものをね。
うん。あったよね、その時期。
あったね。
うん。
すごいあったね。
うん。あの、なんだって4年間そうだったよ。
うん。ああいうのを小説にしたかったね。
うん、今は？
今はどうだろうな。どうなんだろう。
やったとしてそれがご飯食えるか食えないかっていうところでもあるだろうし、
わかんないけど、とにかくギャグとか、
うん、
本当今現代学園ものとか書けないかな、学園ギャグとか。
ああ、学園ギャグってどの辺まで遡るの？ハルヒ的なギャグじゃねえか。
どうなんだろうな、もっとなんか、もうなんか、なんだろう。
本当にバカバカしい話、毎度バカバカしい話をみんな。
毎度バカバカしい話、あ、そう、ずっとね、うん、その、ネットフリックスに登録してた間、監獄学園をひたすら見てた。
うんうんね、あ、1ヶ月間無料の時期ってことね。
かん、あのアニメ見た後ドラマ見たぐらい、
うん、
ドハマりしてた。ああいうの、あそこでも、あそこまでどぎついと困るから、うん、あのべだと。
そうね、まあ、まあこの話はおいおいまた避ける。 あのお酒を傾けながら。つっても最近宇津木くんそんな飲まないけどね、ここ何年か。
もうね、この間ね、試しにね、飲んでみたらね、
うん、
あの立ち上がれなくなって、
うん、
あの床を張って移動した。
笑いが止まんなくなるね。
いや、なんかね、その域に達することすらできなかった。
まあ、笑いが止まらなくなるのは3、4時間飲んでた。
うん、
うん、
うつ伏せで移動できないから、
うん、
あの床に寝て、あのシャクトリムシのように移動してた。うん、
まあ普段飲まないからね。
うん、ダメね。
うん、まあそんなことで次回の飲み会が長くなりそうな感じの中、うん、じゃあすいません、僕の作品行かしてもらっても
よろしいですか。お願いします。
うん、まあいいんだけど、あの基本的なあの宇津木隆之介のマネージメントが今後の私の仕事なんで、あのこの、あの明日から休校ですというサークルの構図として、うん、宇津木隆之介とそのマネージャーの2人の、あのサークルなんで、
ちょっと久々に話しすぎて喉が痛くなって
きた。あ、じゃあ一旦ここで、じゃあ
飲み物をね。
はい、じゃあここで一旦切って、じゃあ次は、僕のになりますね。はい、じゃあ次はですね、
うん、
まあ、マネージメント終わった後は僕のやつをやってもらうんですけど、うん、はい、ミノムシブランチという作品ですね。
うんうん、
まあ、この裏の裏表紙にいつもながら書いてくれてるんですけど、
うん、
高校の寮で暮らしている私は隣室に住む後輩橘、まあ、これちょっとあの、まあ、一応ちょっと遊び盛りてるんですけど、立花メイの甘い匂いで目を覚ます。ミノムシのように同じ布団に詰まりながら可愛い後輩と過ごすお昼下がり、そんな極上のゆり空間をお届けします。いたします。このさ、キャッチコピーみたいなものを書く能力はだんだん上がってるよね。もう、あれね、この能力さ、 書く読むにすごい必須なんです、うん、って書かなきゃいけないんだけど。
ああ、あらすじ、
あらすじじゃない、あのキャッチコピーみたいな。
キャッチコピーか、うん、キャッチコピー、まあこんくらいの長さでいいの。
うん、あ、こんくらいの長、もうちょっとキャッチコピーはもうちょっと短いけど、うんうん、例えばそんな極上の百合空間をお届けしますとかさ、
うんうん、
あのなんかさ昔であったところのさ、あの、うん、ファウスト、ごめん、メフィストとかさ、うんうん、まああとうずい君もあれだけど、講談社ボックス系のやつで一言添えるみたいなやつあんじゃん、
うんうん、
あれあるよね、うん、あれボックスはそうでもなかったのか、
うん、
思い出せない。まあそれもそれこそ10年前ぐらいなんでしょうね、うん、まあそういう能力もね、なきゃ今あのこのウェブ小説戦国時代は生きていけないと。
なんかウェブ小説のそういうキャッチコピーとか紹介って、
うん、
なんかこうものすごく緻密に書いてるイメージあるんだけど、
格読むの場合はね、
格読むの場合は違う？
いや、格読むの場合は結構それが大事、それだけで読む読まないとかあったりとかするかもしれないし。
いやーさ、ノクターンとか読んでるとさ、
うん、
あの寝取られ展開はありませんとか。
ああ、それはあれ。
しっかりは前もって書いてるなと思って。
いや、それ前もって書くというか、その、なんだろう。そのジャンル、注意書きみたいなやつをちゃんと書かなきゃいけない、みたいな。
うんうん。それは注意書きか。
あ、だって、あの、GL が、あの、苦手な方はご注意くださいとか、こっちも書かなきゃ、うんうん、本来は書かなきゃいけないよ。
うんうん。
だけど書いてないけどね。
うん。
だって僕の場合は、今、あのノクターンじゃなくて、ミッドナイトノベルズってやつの、
うんうん、
据えてるんですけど、ここにあの登場人物はほとんどあの女の子ですって書いてあるから、
ね、うんうん、
あのユリの定義がめんどくせえから、まあそんなこんなで、まあ、まあ今回もそのうちの一つですね、うん、ってことで、で今回の場合そうで、うん、次回の僕らの原稿のテーマも決まってるんですけど、
うんうん、
でそれがまあ一応仮なんですけど、ユリ×グルメって書こうと思ってて、
うんうん、
で今回はあのもろそれを先にやってしまった形が今回ですね。
まあ、今回でまあ、ちょっと掴んだっていう、
掴んだというか、まあ、やれそうだなと思ったんでね、うん、
前からあのグルメ要素とかあったけど、
うん、がっつりそこに向けたことはないかな、うん、っていうのも最近になってようやく飯メインのが小説でも出始めた、
うん、あ、小説でもある、
あ、だから最近だと異世界食堂的な、
ああまあ
異世界食堂とか、
うん、
とかあとは
でも現代ものだと
メディアワークス文庫で結構出てる、
ああなるほど、
うん、一人ご飯的なやつとか、
うん、
あとはそうね、メディアワークス系で出てるやつだと結構あの一人ご飯的なやつが出てたりとか、
うんうん、
まあ一人ご飯的なやつ、まあ今回はそれに近いものがあるかな、
うん、
その辺にあるようなやつを使って的なノリ、
うんうん、つまりあの産地にこだわる系とかじゃなくて、
産地にこだわる系なんてね、もうこっちは分かんねえから基本的に、そこは美味しいもり任せますんで基本的に、
うんうん、
まあ美味しいもやってねえんだけどさ。まあ、今はもう、なんだったらそのグルメ漫画がもう、いっぱいありすぎて、グルメ漫画が逆に普通のやってたら生きていけないんで、細かく細かくやってる部分があるからね。で、ようやくあの、グルメってだけでちょっと、あの、目立つ感じにはなってきた。
うんうん。グルメものっていうくりがはっきりとしたものができつつある。
あのね、MF で言うと、大食いものが一回あったんだよ。
うんうん。
あの女の子があの大食い的な、うん、多分競技大食い的なノリのジャンル、うん、まあ宇津くんも若干1回やったけどね、うん、
あったね、うん、あれはあのイリアの空 UFO の夏の無線飲食列でのパロディ、
うん、そうであの何が難しいってさ、
うん、
あのまあ見た目がないから基本的にね、うん、
あとラノベに限定するとさ、
うん、
中高生ってさ、
うん、
グルメって興味ないよね、
ないよね、
あのマックで食ったり食いたいよね。
うん。オーマイ昆布ぐらいしかなかったんじゃないかと言われて、それ小学生だけど、ね、向けてるのね。だから基本的に何だろう、何だったらそのお金に少し余裕が出てきて、その食の選択肢が広がってきた人がいいよねって話になってくる。で、今、逆に、うん、
大学以降とって感じだよね。
で、大学以降はそうなんだけど、うん、一周回って今、その庶民的なものをどんだけうまそうに見せるかっていうのを孤独のグルメから始まって、今、それがようやくやってるのね。
うんうんうん、
あの、飯花立花とか、その辺が、飯花でか立花とかがやってるところ。例えば、まあ、あと、うん、そうね。まあ、あとは本当にもう、極端に今だってゲテモノ食う漫画とかあるから、うん、普通に。
ああ。
うん。ゲテモノあの
どんどん。
うん。
危ないっていうか。
あのゲテモノ好きの女子高生があの、うん、あの生物室で先生と一緒に、うん、あの蛇をさばいたりとかするとかいうレベルの、
うんうん、
漫画が出てくる話。ハンバーガーだけの漫画とかありますよね。うん、そう駅弁まあこれは前から駅弁一人旅とか。うんそうっていう中でまだそのぼんやりとしたものでもまだいけるよねっていうのが今、
うん、
でゆりかける飯に関してはもうあの幸福グラフィティっていうでっかいのが、うんうん、でっかい花火が上げられてちょっと若干そんなに盛り上がらずに終わってしまったのがちょっと僕的な残念なんでこの意思を継いでいこうかなとは思ってるけど、
うんうん、
あの本当幸福グラフィティはちょっと素晴らしい作品なのでこれをというよりグルメというか、うん、いっぱい食べる女の子はいいよねっていうところですよ、
うんうん、
あの言ってみればそのトラドラのタイガとか、
うんうん、
ちっちゃい子がいっぱい食べるみたいなのってすごくいいじゃん。
いいね。
うん。だからグルメというよりですあのラノベの場合はキャラクター小説として考えればいっぱい食べるキャラを魅力的に描くことがグルメの道かなと思ってるんだけど、うんうんまあ、今回の場合それをかけてないからちょっとまあ短編だからっていうのもあるんだけど完全に今回の場合はもう料理小説になってしまったけどね。
うん。
で構想にあったのがあのなんだろう缶詰縛りでも面白いなと思って
今回缶詰縛り
今回コンビーフだし。
ああ、なるほど、
うん。で、次回はオイルサーディンとかでやっても面白そうだしな、とか思って。うん、まあ、これはこれで、まあ、後々。
あ、いいんじゃないのあの、
そう。
缶詰になってる人たちが缶詰を食べるみたいな。
まあ、まあ、そういうのも面白そうだけど。とか、まあ、あと、
うん。
あの、昔にね、富士見ミステリー文庫って今はなき。
うん、
文庫でやってたので食卓にビールをっていうようなやつは SF× 飯みたいな、
うんうん
うん、まああの当時あの高校生の女の子がビールのつまみを作ってビールを飲むっていうちょっとあの、うん、ちょっと今としては大丈夫なのかっていうやつを出してたんだけど、
うん、
まああのまあ、基本的に富士見ミステリーを基本的によく高校生がタバコ吸ったりとかしてたから、まあ、よかったんだろうけどね。うん、あの、いちごマシュマロのノブネが高校生なのに酒飲んでるのが、うん、アニメ版だと短大生になってるやん、みたいな、そんなノリでしょ。だから多分酒はラノベじゃできないから、おそらく。
そうね。
うん。あ、まあ、キャラクター分、今あれだよねその、
うん、
ミラーワークス文庫的なものってキャラクター文庫みたいな感じでまとめられる時あるよね結構書店とかで
ジャン
ル的に、うん、
ラノベじゃなくて、
うん、キャラクター文庫みたいなまあ大人ラノベ的なノリ、
うん、
ライト文芸的なノリ、
うん、
まあそこを狙いたいけどねってもう言って5年ぐらい経つんだけど乗っかれねえなその波にと思いつつまあまあそこでは結構出てるんですよ、うん、あの飯物は、
うん、
で今出てるのが例えばその普通の漫画でもあるんだけどその思い出の飯を作るみたいな、
うん、
あのまあよくあるパターン超よくあるパターンなんだけどそのそこで一つのドラマがあって書けるじゃんそれはそれ、
うんうんうん、
だけど難しいんだよねそこは っていうのをどんだけユリという要素で僕はカバーできるかという、
うん、
というわけで今回の作品です、
はい、
で、あの、あらすじを読んでもらったのでわかるんですけど、うん、あの今回ユリ小説って、うん、あのまさかの、 あの要はユリ以外あのテーマとか縛ってないんですかと思いつつ、
うん、
あの一応女子寮という設定が一応かぶってるという。
かぶってる。
かぶってる。
びっくりしたよ。
結果的にかぶったっていうだけの話、
うん。
これ、あの、これなんで俺女子寮書こうと思ってたかが定かじゃないんだけど、あの、中枢前のことなんで、
うん。
なんかね、どっちかっていうとでも、あの、ルームシェア的なものを、がイメージがあって、
うん。うんうん。ルームシェアものね。
うん。で、あの、僕の好きなグルメ漫画で、クーネル・マルタっていうやつがあって、
うんうん、
それは、あの、まあ、マルタっていう、あの、ポルトガルの女の子が日本にやってきて、うんうん、で、そこに住んでる安アパートの人たちの住人のたちに、例えば、振る舞う、作って振る舞ったりとか、みんな、どこの、あの、作ってもらったりとか、そういうのもあるから、ちょっとそういうのもいいなとは思った。
うん、うん。
ね。っていうのと、まあ、久々に普通の高校生の、あの女子も書きたかったしなと思ってイチャな文書きたかったなと思いつつ、うんう
ん、でもそう考えるとあの、
うん、
ほらあのグルメに興味が出る年齢っていうことを考えると、
うん、
高校生プラスグルメって、うん、実はやりづらかったんじゃないのかなって思うけど、うん、別に今回は大丈夫だった
大丈夫というかもう、
うん、
あれですよそのエロゲーみたいな感じでその基本的に一人暮らしにしちゃえば何でもできるみたいな、
うん、
ああ そのノリ、まあ、一人暮らしというかその寮生活にしちゃえばね、
うんうん
うん、って考えるとさ小中高向けにグルメ漫画っていった場合、うん、あれじゃんその焼きたてジャパンと、まあ、先ほども出ましたけど
あのリアクションとか
だからリアクション芸になっちゃうんだよ、
まあ、リアクション、まあ、かなり分かりやすいレベルでとんでもない調理をするとか、
うんうん、ただそれを一茂やられた場合置いて完全に置いてかれるよね、まあ、別にあの基本的に何焼きたてジャパン的な人たちが置いていかれてねえかって言われたらまた別の話なんだけどさ完全に置いてかれてるけどさそれはそれでだって活字でさあのうますぎてあの人が死ぬっていう描写をどうやればできるのかって
でもなんかそれ聞いてたら面白そうだな
そう
食ってうますぎて死ぬ
うますぎて死ぬあの焼きたてジャパンから抜粋なんですけど、うん、うますぎて死んでるんですよ人でまた生き返ってんだけどさ
なんかそれは流行りのファンタジーでできないかな。なんかうますぎて魔王は死ぬみたいな。
またなんだろう。もうほんと漫画映えはするんだけどね。
うん。
で、あの、なんだっけ。それこそあの、中華一番っていう漫画では、あの、なんか、針を頭に刺して痛覚、うん、あの、うん、あの、味覚を完全になくすっていう技もありますんで。うんだからそこまでしないと、うん、あのそこを完全に文章でやっちゃったらもう置いてかれるも置いてかれるんでだって作者が置いてかれてる感があるもん、ね、
やれないかな、
うん、そうだとしたらあれだよねもうあのリアクション重視で基本的にあの食い物はあの二の次三の次になってくるパターンだよね
ああ
のオーマイコンあのボンボンでやってたオーマイコンブ的な感じで基本的にリアクション重視であとはまあ適当にあのなんかそのなんかアイスにジュース注いどけみたいなそういう感じになるかもしれないけどあの投げやり感みたいなものあけどねあったっちゃあったけどそんなに人気じゃないんだよね、うん、あのなんだろう結局さその少年漫画でやってたグルメうん、漫画って結局読んでたの大人らしいなと思いつつ
少年漫画
のショータの詩なんてあれあの小学生の時に読んでたらうつ漫画だからねあれただの、うん、あのひたすら間その病気がちであの店を畳んだあの主職になった親父の悪口をひたすら言われるっていう
嫌だなそれは
であのなんかよくわかんないけどそので 笹寿司っていうでっかいでっかいやつがその、
うん、
すごい悪いやつなんだけど的なね。そう考えるとあのなんか今勝手に思いついたんだけど、その、
うん、
食べ物をなんだったらその食べ物で世界征服するみたいな奴らがいればなんとなく話にはなりそうな気がするね。今一瞬思った、うん、そのあのハンドスピナーで世界征服しようとする人が、うん、いるみたいな感覚ね。
トリコ、
あそうトリコみたいな感じ。トリコだったらなんとなくトリコの小説版もあるじゃん、
うん、
あんな感じ。
まああれはまあ8割バトル、
うん、
まあグルメというか、
うん、
まああれはつまり現実グルメじゃなくて、
うん、
ファンタジーグルメか。
そうで、あの最近ちょっと同級生、よく遊ぶ同級生と話してたんだけど、
うん、
よくさあのコロコロ、あ全然違う話なんだけど、
うん、
あのよくコロコロでさ、あのなんかミニ四駆で世界征服しようとしてとかって結構言う、うん、あのあるあるであるじゃん、うん、おもちゃで世界征服しようとしてるやつらがいてって言うじゃん、うん、意外とね、あのみんなあのそんな世界征服しようとしてないっていう結論に至って、
あ、割としてないの。
あのミニ四駆の大神博士って、あの、うん、あのなんか何、あのレイスティンガーとかその辺の作った人たちは、うん、あれは速いマシンを作りたくてちょっと悪事に染めちゃったみたいな。いや本当のなんだろう、もうなんか強さとかそのなんかそういうのを突き詰めて、あのちょっと悪いことしちゃってるっていうことなんで、うんうん、基本的にあの世界征服しようとはしてないっていう結論に。
ああなるほど、うん、あの速く走る上で他のやつは攻撃するけど、
そう
世界征服したいわけじゃないから、
したいわけじゃないっていう、
うん、
あの確かビーダーマン、ビーダーマンに関してはただの大会だからね、 あれ、
うん、そうね。あでも最後、
うん、
最後すごかった時の
そうで、だ結局あのなんか最終的になんか世界征服してるようなイメージがあるけど、うん、あんましてないっていう、
うん、
あんましてない説っていうのをちょっと俺らの中で出してて、なんだったらそのよりその素晴らしい性能を求めるあまり周りが見えなくなっちゃってる人、うん、あの人おじさまみたいな、そんな感じの話なんで、
うん
うんうん、だってあんまり世界征服しようとしてる人っていないでしょ基本的に。
思いつかんなぁ。ハイパーヨーヨーとかどうだったかな。
ハイパーヨーヨーは世界じゃなかったような気がする。
世界でも最後
はけどね、あのね、なんだろうね、あの武器として使ってたりとか、うん、そういうもノリだから、ね、別にあれを使って世界征服とかじゃないんだよね確か、
うん、
で、あの最終的にその、うん、なんだろう、で、あの遊戯王に関してもあのまああの落ち着きで言っちゃうとなんかあれじゃん、結局そのすんごいなんかあのうん、思い出のカードがあってそれを取り戻すためにちょっと悪いことも若干しちゃってっていうオチじゃん、
うんうん、
オチというかまあそういう話じゃん。だ結局みんな、なんだ、悪い人って結局その、
うん、
ストイックすぎ、意識高すぎるみたいなオチなんだよね、
う
ん
う
ん、
そうね、そう強さとかを求めすぎたせいで、
で、そう
データ盗んじゃうとかなんかそういうことだよね。
だから世界征服しようとしてる人たちは基本的に RPG の中にしかいないということですね、
うん、
結論。
あれ もしかしてベイブレードあたり世界征服してないかな。
あ、ベイブレードあたりはしてる可能性あるけどね。まあ所詮おもちゃだしっていうところなんだろうけど、まあそれはそれとして、
はい、
まあそんな感じで、まあそんな、まあ次回がそうなる可能性はあるんですけど、今回の場合は普通にあの、まあなんだろう、
これを参考になったよ、
うん、
格上げての、
なんだろう、これはあの、うん、メディアワークス文庫狙いのこんな感じで、あの消化シートに、うん、あの話が薄いって書かれて終わるパターン
そんな、いやまあやっぱあの、
うん、
なんだろうな、なんだろうね、
うん、
グルメ、やっぱグルメ、グルメ、
うん、
グルメな。でも俺もそのグルメで書きたいネタがさ、
うん、
あって、これはあのあれだ、あの大学の部活の方に、うん、あの寄稿した話、
うん、ああの過去に、うん、あの要 OB として、あそう
お、
うん、
が話が、
うん、
その大学の新入生がその美人の部活の先輩に飯をおごってもらう、
うん、ね、あのみんなあの基本的にあの、まあ、僕らの世代は基本的にあの 文芸部に長戸がいると思って文芸部入ったもののっていう以下略的な今に至ります。
書きながらね、完全にそのメディアワークス文庫意識だったんだよ。
そう、
あの黒髪の美人の先輩、うん、
たまに書くよねそういうの
がいて、うん、で先輩がツーブっていろんなもの食わせてくれるんだけど、
うん、
その先輩側がすげえにわかだっていうことが判明して、うん、あの先輩が恥をかきまくるっていう、あの、
うん、
グルメ2割、あの、先輩のポンコツ8割みたいな、
うん、
話を、あの、グルメものだと言い張って
た。言い張ってる。そこはまだ読んでないんだけど、俺も。まあ、あの、俺の手元にあるけど、まだ皆さんの手元に戻ってない。
うん、うん、
だから、てかまだね、ここって、まだね、その、確固たるものができてないから、小説における。
はあ、もしかして、うん、ある意味、だがしかしとかグルメものの、中に含まれるのかな。
え、もろそうですよ。
そっか。
うん。
いや、まあ、参考にしたのは、だがしかしじゃなくて、手品先輩なんだけど。
ああ。
その、
そっかそっか。
グルメに残念ヒロインをぶち込むみたいな。ああ、まずめし、まずめしばっかりか、出てくる話じゃダメかな。やっぱダメか。
うつご飯っていうやつに、まあ似たようなものあります
よね。うつご飯。
うん。まあ別に、うつご飯に関しては、その、あれはなんかその、一人で店に入って、結局その、なんか自意識的にいろんなことを思っちゃって、結局味わかんねえ、俺みたいな。そんな話なんで。
というとご飯よりも、
うん、
あの同じあのトラウマが刺さる人向けのやつか、
うん、っていうのと、まあ、基本的に僕の場合その料理を勉強したいんで、まあ、いろいろと書こうかなと思ってるし、うん、まあ、この度、うん、あの調理師免許も取得したんで、
そう、
まあ、いろいろと、
そうだから、うん、この炭焼くんの書く話にはちゃんと調理する工程が出てくるんだよ。
そう、
俺は出せない。
あれじゃあ、あのたまになんか、作る、なんか、枝豆のなんとかですみたいなの作ったりするしなっけ。
あのね、大体失敗してるの。
あ、そうなの。
なぜ、そう、枝豆、この間ね、うちで大量に取れて、
うん、
で、そのまま食うの、うまいけど、さすがに飽きたなと思って、
うん、
その、クックパッドで調べたら、
うん、
その、焼き枝豆、ペペロンチーノ風みたいなのが出てくるわけ。
うん。
で、それをやってみたら、あ、味がなんか全然うまくついてなくて、
うん、
なんだろう、あったかくなっただけかな、みたいな。
それは味見しないと。
なんか、うまくいかないな。
で、
やっぱね、思いつきだけでね、素人が適当にやってもね、ダメだな。多分、飯まずい嫁とか俺みたいなの感じでやってるんだろうな。
ああ、
ろくに味見もしない。
で、あの基本的に自己流を貫き通すっていう。
そう、適当にやるっていう。で、ないものはあるもので適当にごまかそうとする。
まあそれがうまくいくパターンもあるんだけどね。で、今回の場合思ったのが、
うん、
レシピ、あのね、そのままティッシュを書くと普通にレシピになってしまって、うん、ちょっと小説的にあの、うん、小説の体裁としてあんま面白くない。うん、だからカットするところは本当カットしなきゃダメな。これ本当に難しい話なんだけど、うん、で僕の場合すごいレシピも結構なんか組み立てたりとかはするんで、
うん、
その場合どこであの例えばこうレシピをこうまとめる場合すごいあの簡略化して書くことが要求されるわけ、
うんうんう
ん、で何だったらそのこれだって例えば目玉焼きを焼くなんていうのもクソ丁寧に書けば例えばあのキャップ、うん、あの油のキャップを開けてとか、そんな話になってくる。で、それをもう簡略化する行為もちょっと今の技術とはちょっと役に立ってる気はする。だからね、あの、これをクソ真面目に書くとクッキングパパになっちゃうんで。
クッキングパパはそんな丁寧なの？
あ、結構丁寧。だってあれレシピそのまま1ページあるから。
ああ、なるほど。
うんうん、で、もしくは、あの、昨日何食べたみたいにずっと独り言で、あ、そう、それに近い、昨日何食べたに近い小説でグルメをやろうとするってこと。
昨日何食べたはいいバランスだよね。
いや、けど、結構人、うん。けどあれもね、だいぶ走るとこは走らないと。
うん。
で、あの、端折ってるところなんか最後のページちょっとまとめてたりするじゃない。
うん、うん、うん。
あんな感じ。
となると、もしかしてやっぱり、あの、作るもの、作る系よりも、食いに行く系の方がやりやすい。
やりやすい。
なるほどね。
やりやすいっていうのと、けど、それをちょっと、なんだったらそれを小説にすると、なんだったらその、それメインにするよりも、そのなんか目的があって、その間の飯がっていう、あの、宇津君がよくあの、なんか、少女クーロンズ、俺あの、入院中であの、絶食中に読んだから、いちいちうまそうだったみたいな、そういう、あの、例えば食堂でのワンシーンとかさ。
うん、食堂でのワンシーンのついに食ってるっていう。
そうそうそう、そういうことかな。
ああ。
で、なんだったらその、メインにすると、うん、まあ、メインでなんか行きました、うまかったですをやると、五郎ちゃんぐらいやんないとダメなんだ。
うんうん。
五郎ちゃんぐらい余計なことを感じながら食わないと話にならないですよね。
本当によくいろんなことを考えながら食ってるよね。
そうそうそうそうそう。余計なことを、いろんな余計なことを考えないとダメなんです、
うんうん、
余計なこと、うかつなことを考えないとダメなんですよね、五郎ちゃんぐらいね。
なんか小粋なジョークとか言わないと。
そうそうそうそう。それで結構、コケコッコーなんて言ってみたりしてみたいな。そんな感じでいかないと。
難しいね、結構バランス。
難しいんですよ。ただ、あの、なんだろう。基本的に、三大欲求ですから、人の。
食はね。
食は。
食は三大欲求の一つ。
で、あの、最近、あの、昨日あの、
うん、
本屋の新刊コーナー見たら、うん、ついにあの、睡眠の漫画が出てました。
あの、魔王城でおやすみなさい的な。
だっけ、いや、なんか普通に女の子は寝るみたいな、そんなやつがついてて、
うんうん、
例えばよりよく寝るにはみたいな多分話なんだろうけど、
うんうん、
買ってはいないんだけど、そんな話が出たんで、そうだからなんだ、あとね、今結構コンビニになんと、うん、なん、あの、なんとかご飯みたいな、そういうムック本が出てたりとか、
うんうんうん、
そういうんだと、そういうのの話の構成としては、やっぱ、なんか、前言ったその思い出がどうこうで、その時のドラマがあってあって、うんうん、で、その時のドラマはドラマでちゃんと組み立てなきゃいけないから。
ああ、これはいい話スタイルだね。
いい話スタイル。
なんか問題があって、飯で解決する。
漫画で言えば深夜食堂系。
ああ、なるほどね。
うん、
いいな、深夜食堂も。
深夜食堂あれ大変だと思うよ、でも。
うん、ほんとね、すっげえ深夜食堂人死にまくってるんだよ。
そうだね。
あの話の中でいい話に、
そう、うん、
切ない話にするがゆえに、うん。
なんでいい人っつうの早く死んじまうんだろうな、つって終わるパターンが結構ある。うん、結構あるっていうか、まあ、その一コマしか知らないんだけど。
もうなんか、あの、舞台が舞台だから結構な人が借金がうんぬんって話も多いし。
そう。で、基本的にあの、次食う時には一人で食ってます、的なね。
うん。
で、まだその、深夜食堂のまだ報われる部分は、その、悲しかった人が後に登場してうまくいくパターンが結構多いんで。
ありがたいですね。
ありがたい。あの、基本的にあの、登場人物を大事にするんで、あの漫画は、うん。うん。そういうこともいつかしたいですな、みたいな。だからそういう意味ではね、あの、うずくんも、あの、少女クーロン城のキャラクターは大事に。
そうね。うん、あの、本当思い出したら出してあげたいね。
うん。けどあれだよね、その、あの、この場面でこいつ出てこないのおかしいじゃん、的なことってあるんだろうね。あの、キャラがいっぱい出てくるとさ。
ああ、うん、
うん。だから、秋元治先生とかすごいと思うよ。
しっかり出してるの？
しっかり出してるもん。どうやって出してんだろうね。キャラクター表一覧とかあるのかね。
あれ、でもやっぱチームで作ってるっていうのが大きいんじゃないかな。
アトリービー玉は大きいよね。
いや、なんか前聞いたのがさ、
うん、
なんだっけな。今やってる、筋肉マンが、の担当している人がちょうど、筋肉マンを呼んでた世代の人らしくて、
うんうん、
でつまり、昔読んでた時に、このキャラがいて、こういう組み合わせで出たら面白いだろうなって妄想が、今、ちょうど現実化されてるから面白いみたいな。 やっぱこのその作品を好きな人っていうのが、うん、好きで把握してる人っていうのが近くにいるっていうのはでかいんじゃないかな。そう
そうね、確かに。ただこち亀レベルでやるとあのこの人誰ってなるのが結構あるからね、うんう
ん、出てきても読者も分かんない。
戸塚今出てきてもみたいな。まあ戸塚って人がいたんですけど昔、あのちょっと頬に傷があるキャラで、あの昔のなんか劇画タッチのこち亀時代によく出ていた。
劇画時代ね、あの、
う
ん、
そう
最初の方ね、
最初の方で、まあ、そ、まあそんな感じのを書ければなと思うんですけど、うん、まあ今回はまあ一応なんだろう、
うん、
まあこういう作る系も書けるんだよっていうことを見したかった、見したかったっていうか、うん、けど基本的になんだろう、まあ大元はまああの基本的に僕のゴロちゃんじゃないけど、その基本的に僕もあのキャラクターにうかつなことをどんどん思わせて、あの、うん、マスを埋めるっていう手法でやらせていただいてるんで、
うん
うん、だからもうちょっとあれだよね、その分振りだからもうちょっとね、なんかいろいろやってもよかったんだよね。これね、あの実はここだけの話なんだけど、3000字に抑えてるんですよ、これギリ
3000字、
うん、ぴったりぐらい
コンパクトで、
うん、つのあのこれ実はあの某あの新人賞にも、新人賞っていうか、
うん、
軽いなんかウェーブの新人賞みたいなやつがあって、
うん、
それがグルメ関係で3000字ぴったりなん、3000字ぴったりか、3000字が上限なんですよね。でそこも送ってるんで、それに合わせてこのサイズにしたのっていうちょっと裏話があったりとかして、うん、そうだからこれが3000字をオーバーすればもうあんなことやこんなこと、
うん、
いっぱいあったでしょうっていう話をいっぱい書くから、次回はお楽しみにしてもらって、
うんうん、
あんなことやこんなこと今まで書いてた今までのに比べてちょっとおとなしいかなと思って今回の、
うんうん、
あの今までのあのね、あのキレッキレチョエロシリーズが
、うん、今回はそんな濃厚にエロいことしてないなと。
あのね、あのエロとグルメは難しいよ、さすがに。
あれね、あの、うん、あのお腹いっぱいの状態でエロいことしたくないっていう。
したくないのと一緒。昔なんだっけ、映画でさ、あのタンポポって映画があるんですけど、
うん、
それはあのグルメとエロなんだよ本当に。伊丹十三監督なんだけど、
うん、
なんかその飯食っててなんかそのなんつうの、そのなんか卵の黄身かなんかを思いっきりなんか、うん、あのその女優さんの体に塗りたくってぐらいの、そういう、まあ、わかるよ、大まかに言うとこんな感じなんだけど、
うんうん、
そういうシーンがあったりとかして、それはそれでなんか違うなと思うわけで、思考の問題だから。そこはもうフェチじゃん、言ってみれば。
そうね、
うん、
そういう性癖だよ
ね。そういう性癖だよね、難しいよね。
グルメとエロの両立か。
昔さ、あの、うん、本当になんでこれ見たのかわかんないけど、高校ぐらいの時に、
うん、
趣味趣向であのなんか、うん、ケーキがあって、
うん、
ケーキを女の人が足で踏むんだ、裸足で踏むんだけど、うんうん、それに興奮するっていう趣向があるらしい。
ああ、あるね。
足、
踏むやつね。
足踏むやつ。
うん、
それ見て、あ、なるほどなと思ったけど、うん、あの大人になったらこういう思考になるのかなと思いきや別にならなかったから。
グルメとエロは結びつきにくいな。
もしくはあれだよね、その簡単なの、その、うん、あのチョコレートプラスみたいな、
ああ
よくやられてるやつ、
うんうん、
そこってまだギリじゃん、まだ。
まああれだよね、チョコレートとか生クリームとかそういう類でしょ。生クリームとか
そういった類。
でもあれも食欲ではないよね。
うん。あのね、俺、本当に俺個人的なやつなんだけど、
うん、
チョコはまだいいけど生クリームだと引く。
なぜ？
なぜ美味しいから、生クリーム。
そうなの、なんかチョコはいいの？
チョコは俺言うほど好きじゃないから、まあいいか。
あ、そうなの。
そう、ただそう難しいんだよ、そこら辺はね。だから、え、今後あのグルメかけるよりかけるエロができたら最高だね。
でもまあほら、グルメかけるエロはほらリアクション系で多いじゃん。あれはまあ性欲というよりリアクションがエロいか。
鉄鍋のジャン的な。
何的な？
鉄鍋のジャン的な。
ああ。
鉄鍋のジャンは別にあの各女の子がエロいっつだけなんですよ。
いやそれまあ相馬的なのとかさ。
ああ。
あの幸福グラフィティのアニメもすごかったな。
うん。まあ、幸福グラフィティに関しては幸福グラフィティみたいなことを俺はやりてんだけど、幸福グラフィティをよしとしない人がいっぱいいるん世の中に。
すっげえエロかったな。
だからそれぐらいね、食を題材するってすごいデリケートなことだよね、結構難しいな、
まあ、食ね、
うん、まあというわけで次回の分振りは、ゆりかける
グルメ
かけるエロなんですけども、
うん、ああちょっとあれだな、あのさ、はい、うん、究極のグルメってあのあれでしょ、あのパズーのパン、
あのもうどうやって運んだなんてことを言い出したやつはもう来るなでおなじみのやつ、
おなじみのあのパンに目玉焼き、
うん、結局さ、あのなんだろう、最終的にあのそういうなんかシンプルなやつに戻ってきてる節があるじゃん、うん、
前、あの、これ担当さんに言われたのが、あの、
うん、
あの、パンに、その、溶けたチーズをかけて食べるシーンがうまそうって言われた、ことがあったな。
え、あれ、デスデスの時？
いや、あの、もっと前のあの、スピカの時。
ああ、スピカの時か。
二人が、あの、朝飯で、
うん、
その露店でその炙ったパンにその溶けたチーズをかけてもらって二人で食べるっていうシーンがあって、
うん、
それが一番うまそうだったって言われて、
あのこれ前の遡って急行ラジオを聞いてる人は分かんないですけど、あの、
うん、
宇崎龍之介自身がそういうタイプだから、タイプってその、うん、あの基本的に食に対して貪欲なんだけど、食に対貪欲な割にその行動はしない、
うん
うん、タイプだから、うん、
作ったり複雑なものを作ったりとかしない、うん、
だからあのなんかすごい美味しいものが食べたいと思いつつ、めんどくさいから普通のものを食べてるっていうケースじゃない、
うん、あでもそっか、自分もグルメものについてグルメものを書くときはその気持ちを思い出そうかな、
うん、
そのシンプルなものを逆になんか凝ったものでやろうとしても、うん、
あのよくさ、あの最近テレビとか見ててさ、
うん、
あのコメンテーターがこれ間違いなくうまいわとか言うパターン、
うん、
って結構大事だと思って、文章上では、うん、これ誰がどう書いてもこの状態はうまいだろって感じるものが書ければってことでしょ、
うん、うん、多分そっか、俺シチュエーションの方がいいのかな、あのつまりうまそうな料理を書くんじゃなくて、その料理を食う状態がうまそうみたいな。
そう、それ。あの、例えば、もうすんごい、あの、極限までお腹が減ってたりとか、例えばその、すんごい寒い時にあったかいもの食べるだとかさ。
うん。
あの、なんだっけ。ね、あの、土山茂先生っていう漫画家さんで、例えばあの、なんか、大食い系の、
うん、
あの食いしん坊っていう漫画書いてたりとか、うんうん、まあ多分あのコンビニに行けばなんか並んでると思うんだけど、
うん、
あの最近だとあのなんだ武士飯とかなんか今いろいろそういうなんか、
うん
うん、なんかそのおっさんがなんかいろいろ食うとかなんか大食いをするとかそういう系の漫画を書いてる、うん、娯楽かなんかで書いてる人なんだけど、でその人が書いてる刑務所飯みたいなやつがあるんだよね。うん、タイトル忘れたな、まあ、多分そんなタイトルなんだけど、要はその刑務所の中でそのどんだけ今まで食ってきた中でうまいものをうまそうに話した、う
ん、あ、なんかそれ読んだことある気がする。
でそれであの要はその喉を鳴らした数で、うん、あの勝敗を決める的なノリ、
うん、
でそれをああでそれで強いのは大体みんなが あの、なんか、見たこともない高級料理出してもみんなは、あの、
わかんないから。共感し
ない。わかんないから、例えば、みんなが、例えばその家庭のみんなが、あの、体験したようなものだと強いとか、
うん、
あとあの、なんだっけ、その、お好み焼きとかだと、
うん、
あの、みんな、これはもうみんな好きだろうって思ったら、意外とそのお好み焼きって基本的にその、みんなそれぞれ、それぞれのやり方があるから、うん、その、みんな一致してその、あの、なんか、この、うん、この店でハフハフ食ってんのがって言ってもそんなピンとこなかったりとかっていうものがあったりとかで、最終的にそこで、あの、その話の中で優勝した人っていうのがいて、うん、あの前、あの、すんごい、あの、まあ、去年、あの、昨年度の優勝した人どういうのなんですかって言ったら、うん、なんかその、すんごいあの、なんか、もう、会社クビになって、で、その、やっとのことで、まあ、40代ぐらいで、やっとのことで就職したのが、その、工事現場みたいな、日雇いの工事現場みたいなところで、うんうん、あの、もう、安アパートでも暖房もないようなところで、あの、あの、こう、カップ麺の、あのカップ麺じゃない、うん、袋麺を、あの、こう、寒い、すごい寒い中で、こう、あの鍋ごとこう、食う。うん。それが優勝なんです。
いいね、うん。なるほどね。
うん。だから、そういう意味だと、なんか、わかりやすそうなもの、うん、絶対誰もうまそうなものを書くみたいな。う
ん
う
ん、もしかして、あの、卵かけご飯とか優勝できるんじゃないかな。
あのね、あの、そうなんだよ。その年の優勝は卵かけご飯。
あ、マジで、うん、まあ、でも、そういうことだよね。
そういうこと。うん。で、それは、あの、卵かけご飯は、その、なんか、ね、うん、その人が刑務所になる前は、まあ、っていうか、うん、その曲がる内容全部言っちゃうんだけど、刑務所に入るまではその、デカをやってて、
うんうん、
で、デカの中でなんかいろいろ悪いことして捕まった人っていうのがいて、うんうん、で、それで犯人を追っかけるときに山の中をこう、追っかけてて、うん、で、捕まえたはいいんだけども、なんかその、山の中のその民家に迷い込んで、で、朝、なんか気づいたら朝、その民家の、うん、あの、もう飲まず食わずで、なんか起きたらなんかその田舎の民家みたいなところにいて、うんうん、で朝もうすごい腹が減ってて、で何もないからっつって出されたのが、そこのなんか炊きたての米と、あのそこの鳥、あの鶏飼ってて、そこの取りたての卵でみたいな、うん、そういうお話が優勝するっていう、
ヘトヘトでペコペコな時の炊きたてのご飯に、
産みたての卵みたいな、
産みたての卵、
うん、
うまいね。
うん、みたいなね。
うんうん。なるほどね。それシチュエーションで、料理はみんなが知ってるやつで、シチュエーションで攻めるみたいな。
で、そのためには、なんか、その、中心にストーリーがないと、ちょっと、卵かけご飯だけじゃちょっと辛い部分がある。
そうね。その話をする流れに持っていくために、
そうそう。
ちゃんと設定があって、ストーリーがあって。
だから、デスデスで、その、うん、デスデスの、あの、お腹すくっていうのは、その、目的がお腹、うん、あの、美味しいものを食べるっていう目的があったりとか、
うんうん、
で、あの、寒かったりとか、
うんうん、
っていうことだよね。
そうね。
うん。てか、デスデスでかけてると思うんだけど、基本。もう。
まあ。
けど、メインじゃないからね。
まあ、書きたいもん書いてたからな。
そこの振り幅だよね。
そうね。グルメをさらに追求した場合ってどうなるかっていうのは、うん、確かに自分でも気になるな。
そうそうそう。
しかもちゃんとシチュエーションを大事にしていく。
うん。
うんうん。
という感じで、まあ、なんとなくもう構想はできたんで、あとはまあ書くだけなんで。
グルメもの。
うん。
いいね。
うん。
いいものを出したいね。
うん。まあ、いいもの、そうすればね、多分、うん、もう、分振りで美味しいものを書いた話で、美味しいものが食べれるかもしれないですから、ね。
でも、さっき話したら、
うん、
さっき、あの、その、前回の、
うん、
その、ラブフェスの参加費と売り上げの、を計算したら、うん、やっぱりマイナスなんだよね。
まあ、ね。そりゃ、っていうか、黒字に出してるサークルさんなんて多分、
うん。
5割 ?5 割、5割もねえな。いや、1割。
よく言うよね。なんだっけ、コミケで、あの、うん、 コミケで100部以上売れてるのは全体の 1% みたいな、なんかそういう話なかったっけ、
うん、あ、まあいろいろあるからね、うん、コミケになったらね。
まあでも黒字は出せませんよ。
まあね。多分
この薄い同人誌を500円で売っても黒字にならないんじゃないかな、
う
ん、
多分ね。だからもし黒字にするとしたら、
うんうん、
まずまあ前もつけてもらったけどイラストちゃんとつけて、あとはもうあれだね、コピー本だね。
コピー、
うん、
あ
ー、コピーひたすらあのホチキスで止める自分たちで。
あんくらいだと出る、あのさ、小説の本でもさ、あの、しっかりカラーの表紙で、結構厚くてみたいなのは、あれ？でもダメかな。
小説、あの人たちはね、頑張ってると思うよ、相当。
やっぱ頑張ってるよね。
だって、
やっぱ修羅の道ですな。
だってあの、文庫サイズのやつって結構1000円近くするよ。
ああ。
文振りで。
そうだよね。
多分それでもね、利益ないんだと思うんだ、あの、
うん、
文庫型で作ってる方々って、
うんうん、
だから俺たちよりも多分赤字多いと思う、正直な話。多分あの憲法9条ちゃんレベルじゃないと多分無理。あれは小説、まあ小説か、懐かしの。
もう、やっぱ、まあ、まあ、
うん、まあ、それ言い始めたらね。
今まで、そうだね。うんうん、まあ、今まで通りのスタイルで、ゆるくやっていきましょう。
そうですよ。あの、基本的に、まあ、ね、なこと言ったら、まあ、
うん、
完全に黒字なんつうのはね、ないわけですから、基本的に。
うんうん、
けど、それ考えたらキリがないけどね、本当にね。
うん。
だから、部数が、多分、何百って、って履ければってことでしょ。
そうね。つまりあれだよね、オフパコレできるレベルの紙絵師じゃないと黒字にはならんのだ。
まあそんなことで聞いたことないですけどね。
聞いたことないね、
うん、特にムーフリで。
ムーフリにはいないだろう、
うん、多分プロの人でも 黒じゃないと思う。まあプロの人でも、まあ、うちも そうじゃそうなんだけど、だってね、はい、俺らだって買うときに600円とか800円とかだとちょっとって思っちゃうもん、ね、
でも買うときもあるよな。
まあね、だからよりニッチなところで行くかってことだよね。
どうなんだろうな。
ね。それかあの実写にする表紙を。
表紙を実写。実写って。
あの、よく
ある。すげえ難しいんじゃないの？
あの、なんかよくあるじゃん。あの、なんかユリ系の人でもなんか本当に、なんかユリ系のなんか、モデルの人の写真みたいな人いるじゃん、うん、たまに。
ああ。
あんな感じ。
それは、なんか、
しかもあの、モデルもいねえし、うん、あの、あれを、ああいうのを作るレベルのいいカメラも持ってないし。iPhone しかないし。
もういいよ、いつも通りで。
そうですね。美味しいお酒が飲めればそれで。というわけで。ですね、まあ、そんな、同人誌が、最速で読めるのがですね、文学フリマ東京の、第26回文学フリマ東京。うん、あ、違う。ごめんなさい。第25回の方だね。26回は春なんで。
うんうん、
第25回文学リマ東京が2017年11月23日木曜祝日に開催いたします。で、一応あのもう先着で、もう多分先着でいけると思うんだけどね。
あ、もうあれ、
あ、来た、
うん、入金したよ。だから大丈夫。
あ、入金の段階で大丈夫ってこと？それは
もうあの当選確定で
入金なんだ。
あの入金も済ませたから、
あ、
大丈夫
ということで、また東京流通センター第2展示場、はい、東京モノレール流通センター駅徒歩1分のところにありますので、
うん、
ぜひそこでまたお会いしましょう。ね、今度分振りなんで多分あの僕、うん、あの病気しないと思うんで なんだろうね、ゆりの神様にお前まだ早いって言われた気がするね。
ラブフェスより1時間早く起きないと
結構大変よね。てかもうあれじゃないの、もはやもう泊まるっていう選択肢も考えた方がいい。
いや前日に泊まったとしても、
うん、そこにだってそうしたら最悪10時とかに起きればいいの。
10時か、
うん、
もう昼夜逆転していると10時でも早いんだよな完全に入れ替わってると。
僕は全然
ひどいからな、全然ひっくり返る、恐ろしいぐらいその昼夜逆転している状態で安定しているんだよね。
まあクリエイターってそうだからね基本ね。
不思議だよね、なぜ通常の状態で安定しないのか、ひっくり返った状態でばかり安定するのか。
だってなんだかんだでもうそれこそ、
うん、
もう8年近くその生活してるからもういきなりは帰らんないよね、
うん、いやでも一時期こう戻るんだよ朝方に、
うんうん、
でも戻るってもね何かあるとねすぐねずれちゃうんだよな。
なんでか知ってる？
なぜ？
日光を浴びると体内時計って正常になりますから、
うんうんうん、
夜の生活になればなるほど日光を浴びなくなるんで基本的に夜生活になっちゃうっていうだけの話、うんう
ん、ああ、
まあそんなこんなで、もう宇髄くんも多分朝早く来て朝早く来て分振り解除いると思いますんで皆さんよろしくお願いしますということで、
うん、死んでるかもしんないけど、うん、え何
なんか今ちょっとマイクのブーブー音がしてる。
お大丈夫、
治った治った。まあということで、まあ、2017年11月23日、うん、もう 何回目のになるのかもカウントもめんどくさくなってきましたけど、うん、多分15回とか15回目のとかなりますから、
うん、
お願いします。
はい、
で、じゃあ引き続きですね、宇髄くんの新刊の方も絶賛発売中です、はい、頑張りすぎのあなたにご褒美を。ハッシュタグは
穴褒美、まあ、あんまり流通してないけど流通というか、
まあ、うん、まあ僕が基本的に僕とあと足球のアカウントが前につぶやいてるつ、うん、あれなんでぜひ皆さん読んでみていただければ幸いです、はい。で最近気づいたんですけど、
うん、
ブックウォーカーっていうサイトがあるんですけど、うん、ブックウォーカーだと僕のと、うん、あとこれ僕の富岡さんはきっと脱法的なあれなんだっていうやつと両方買えますんで、うん、よかったら。そう電子書籍だと
ブックウォーカー、
ブックウォーカー、あと場合によっちゃいろんなもので、そうびっくりしたのが最初、
うん、
なんかパピレスとあとレンタだけかなと思った、うん、今いろいろ買えるみたい、 DMM とかアニメイトオンラインとかいろいろ買えるらしいんで、
すごいね、
うん、DMM 買えるのでかいね。
ああ DMM、
うん、大体あの男の子は大体みんな DMM のアカウント持ってますから大体
それは、ね、まあそうね、そうだな、まあ、俺だってカンコレに課金、カンコレやって課金してって言うんで、うん、まあ、お支払いできるか、
大体男の子はみんな DMM 登録しますんで皆さん買っていただければと思います。はい、というわけでここまでのお相手はスメイキと宇髄龍之介でした。というわけでじゃあまた次回お会いいたしましょう。ということでさようなら。